今年ももうね、12月ということでね、まあ1年終わってしまうんですけども、まあ今年のね、まあ一番初めに、まあ1年のね、抱負っていうものをね、ちょっと掲げて、今年はね、ちょっと頑張って生きてきたんですけども、その抱負っていうのが、まあ常々言ってますけども、形にするっていうね、そういう抱負をね、掲げてみたのよ。まあ結構ね、まあかっこいいかなと思うのよね。なんかみんななんか具体的なさ、こういうことをしたいとかさ、なんかどうしたいとかあると思うけど、こういうね、ちょっと形にするっていうね、あれどういうことなのみたいな、そんなのもあるけど、なんか説明するとなるほどみたいなね、そんなね、ところでちょっとかっこいいね、抱負をね、ちょっと決めて今年頑張ってきたんですけども、でやっぱりね、そういう抱負というか、まあ目標というかね、掲げていると、まあそれなりに結果はついてくるね、ところもあって、今年はまあいくつかやってますよ。東京マラソンね、完走したりとか、あとは、まあ、ずっとね、中学校の頃から行きたかったね、まあ、出雲旅行に行ったりとか、まあ、これはね、まあ、お金払えば行けますけど、なかなか家からね、出ない人間が旅行に行くっていうのは結構なことだからね、これも、ま、一つ形にしたっていう。あとは、富士山ね、これもちゃんと登りましたしね、ね、剣ヶ峰の上までちゃんと登ったからさ、ちゃんと3776メートルね、登りましたというのだったりとか。で、あとは、まあ細かいのはね結構ありましたけど、で今回は最終章ですよ。宅建ね、宅地建物取引主任者試験的なね、正式名称だと思うんですけども、まあこちらをね、まあ受けたわけですよ今年で。これに関してはまあ3年前だよね、3年前にまず、まあ資格の学校みたいなところね、まあちょっと通って、それで試験受けた。で、これは試験に関しては50点満点でね、まあ大体7割ぐらい取れると、まあ大体合格。まあ7割いかなくてもね、まあ合格したりはするんだけども。だから、まあ35点取ってれば、大体合格みたいな。で、まあそれよりもちょっと下だとね、まあそれは毎年、その合格ラインっていうのが微妙にね、上下するから、ね、前後するから、まあそれはわかんないんだけどっていう感じなの。で、最初の1年目に関してはね、宅建。こちら、残念ながら、24点。全然届かないと。まあ、35点がね、まあ、一番いいラインだとしたらさ、まあ、24点じゃ11点足んないからね、それじゃ受かりませんよと。でも結構頑張ったんだけどなっていうね。やっぱりそうやって資格の学校とかさ、行ったしさ、で、週に1回とかだけど、やっぱ5時間、6時間はね、そこの教室でね、勉強してさ、で、通ったんで、ちゃんとね。毎週毎週、仕事が休みの時はね、そのまま、もう家から行って、仕事がある日は、で、5時とか6時で、早上がりさせてもらって早退して、行ったりとかさ。いろいろね、頑張ったんだけど、まあ、残念ながらね、1年目はうまくいかず。で、2年目。まあ、これはね、まあ、そんなさ、もう知識がない中で、ね、それで、もう一発で受かろうなんていうのは、なかなか虫のいい話ですから。そんなんないですからね。だから、1年目、基礎知識をがっつりつけて。で、2年目は、ね、応用編ですよ。ここからが勝負。ね、2年計画だな、ということでね、頑張ろうと思って。で、また資格のね、学校、申し込みしてね、お金も払って。だけど、2年目に関してはね、なんか、アニメがいろいろ始まったりとか。あとは、ね、ちょっと、ファイナルファンタジーのね、新しいゲームが出ちゃったりとかね。まあ、いろいろありましてね。まあ、そんなんで、まあ、勉強できない感じだったんでね。まあ、勉強できないんであればということで、2年目、その資格のね、試験の、ね、本試験ですよ。本試験の、受験料も払ってるのに、まあ、行かないっていうね。あと、もちろん、資格の学校も一回も行ってないですからね。資格の学校行かず、ね、お金払ってるのに。あとは、本試験の方もお金払ってるのに行かずっていう。まあ、2年目に関しては、まあ、ほぼ空白だよね。だからまあ、実際ね、ちゃんと受けたのは、まあ、過去に1回だけってことよね。で、今年3年目。ね、3年目とはいえ、まあ、空白あるか、まあ、実質2年目。で、2回目の受験ということでね。まあ、これは、ね、しっかり頑張らないといけないということで、今年頑張ってきましたから。まあ、なんで宅建受けるのっていうと、私のね、実家がね、町の不動産屋やってるからさ、一応、別にね、そこの、まあ、実家を継ぐ継がないって話もあるかもしれないけど、まあ、もちろん、その実家が不動産屋じゃなかったら、宅建受けようっていう選択肢自体がね、あんま出てこないから、まあ、そういう意味ではね、 まあ一つそういうのがあったからこそ受けてるのはあるんだとは思うんだけど、ただ別に実家をね手伝うとか、なんか継ぐとか、そういうのでなんか頑張ってやってるわけではなくてね、まあ一応何かね、まあ親父も結構年だから、何かあった時にみたいなところもねあって、なんだろうね、なんかね取っておいた方がいいかなみたいなねところもありましてね、今回頑張りまして、まあ果たしてその結果どうなったのかっていうね、まあ知ってる人は知ってるでしょうよね、まあいわゆるツイッター、某ツイッターなんかでね、まあ見てる人もいるかもしれないですけども、これはねパル残念だったねとかね、パルおめでとうとかね、まあそういう声もねあるかもしれないけども、一応ラジオでねしっかりとね報告して、そこの上でね皆さんちょっとね、そんなまあどっちかわからない、慰めの言葉になるかわからないしね、おめでとうのねそういうまあ言葉になるかわかりませんけども、ちょっと今日聞いていただいてね、私のこの、今年の抱負形にするね、これの最終章ね、これをねぜひちょっと聞いていただきたいなと思っております。じゃあそんなんでね、今日もねやっていきたいと思いますんでね、聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジめまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでね、宅建受けまして、まあでも宅建ね受けたとかね、そういう勉強してたよとかっていうのはまあ過去のねラジオでしっかり話をしているので、まあもしよかったらね、ちょっと過去のね放送もポッドキャストで聞けますからね、まあ、そこでチェックしていただけたら、まあそれはそれでねありがたいなってところなんですけど、まあ、今日初めて聞くって人もいるかもしれないからね。まあちょっとざっくりとね、ちょっと、まあ先にお話しさせていただきましたけども。まあそんなんでさ、まあ宅建、まあテストがいつだったっけな。今年の10月の19日かな。に、試験があって、で、そこから発表まで。発表が12月3日。ね。ということで。で、これはね、発表に関しては、まあ私合格したことないからね、合格したらどうなるのかっていうのはもともと知らなかったけども、何やらね合格者には封書が届くとねいうことらしかったのね。で俺はその過去に受けたことあるけど、まあ封書届いたことないよね。だから宅建って結果とか来ないんだなと思ってね思ってたけども、それただね合格してないから来なかっただけであって、合格者にはちゃんと来ますよとね、そういうことらしいんでね。まあ、そんな12月3日、ちょっとね、ドキドキしながらね。まあ、待つ形になるんだけどさ。まあね、長い戦いだったよね。ね、長い戦い、もう、いつからだっけな。今年、5月、6月、5月ぐらいからね。5月ぐらいから、毎日のようにね、お風呂の中で半身浴しながらね、問題集を、まあ、だいたい10問ぐらい、1日1時間ちょっとぐらいかな。やるように心がけて、でもやれない日ももちろんあるよ。疲れちゃってる日もあるしさ、家帰ってきてさ、ちょっとゴロンとしたら寝ちゃっててとかさ、そういうのもあるし、飲みに行ったらさ、まあお酒入ったらできないし、まあいろいろね、理由をつけてね、まあできない日も出てくるんですけども、それでも、なるべくなるべくということでね。で、俺も普通にね、例えば外でスタバとか、ね、あとは、まあ、ファーストフード店とかね、とかで、勉強してもいいなとは思うんだけど、あんまりね、集中力が続かないんだよね。もともと集中力続かないの。で、さらに、ね、まあ、静かだったらいいよ、周りが。ただなんかさ、普通の雑談だったらいいんだけど、まあ、耳に入ってくるっていうかさ、気になっちゃうような話してるやつがたまにいっからさ、そういうのを聞くと、もう全然集中できなくなっちゃうから、あんまり外は、まあ、あまり向いてないみたいで。じゃあ家の中でやったらいいのっつうと、家の中もさ、俺ワンルームだからね、テーブルなんてのは一つしかないわけよ。でテーブルね、もう座るとさ、目の前にパソコンがあるのよ。パソコンあったらさ、ニコニコ動画見ちゃうじゃないということでね、まあパソコンがあるからダメ、あとパソコンのさらに奥にはテレビがあるんだよね。だからテレビ見ちゃうよねと思ってね、 まあ、テレビつっても、まあ、基本的にはね、トルネで撮ったね、まあ、アニメなんだけど、結局全部アニメっぽい感じになっちゃうんだけども、まあ、見ちゃうし、ということでね、家もなかなかね、勉強できない。で、そこで思いついたのは、やっぱりその半身浴勉強法ね。これは、ちょっと私、いい成果が出たらね、ちょっと本書きたいと思ってるんですけどね。もう半身浴をしながら勉強をしろっていうね。もう1ページだけで収まってしまうね。そんな、ね、勉強法の本、ね、出して、まあ、1冊1000円でやったら、まあ、買ってくれる人もいるでしょうよ。ね、で、詐欺だ詐欺だと。ね、クーリングオフだっていうね。まあ、そんな話になっちゃいますけども。まあ、そんなんでね。まあ、半身浴してる時には別にすることないですから。ね、本当は、ジップロックとかにね、スマホとか入れて持ってって、そこでね、なんか動画見たりとかしてもいいなと思うんだけど、それやっちゃったらおしまいだからさ。まあ、お風呂場ではね、特に何にもすることがないっていうことにして、で、問題集。まあ、基本的にね、宅建の勉強法のセオリーとしては、まあ、もちろんね、基礎知識必要なんだよ。だから、問題集ではなくて、普通のテキストっていう参考書。これももちろん全部みんな見て、ある程度知識つけないといけないんだけど、でも結局、受かる人とか受かった人に言わせると、問題集をやりなさいと、ひたすら。過去問ね。それをしてれば、まあ受かるからという話をやっぱ聞くわけ。で、大体過去問から出題されることが多い。ね。で、過去問ちゃんとできるようになってれば、まあ7割、8割は取れますよと。ね、下手すれば9割取れますよと。で、あとはね、やっぱり年々難しくなったりとかもするから、まあ、イレギュラーな問題もあるから、それがちょっとできないかもしれないけどっていうことでね、まあ、8割はいける、40点ぐらいはね、問題集だけをずっとやってればできますよ話もあったから。だから俺もね、1年目しっかり勉強したから基礎はあるから、もう問題集だけでいいと思ったんでね、参考書とかテキストは、まあ、補足程度、わからないことが出てきたら見ればいいかなっていうところで置いといて、今年はもう問題集で、問題集はまあ3冊あったんだけど、まあ合計で全部で500問ぐらいあるのかな。で、この500問をね、まあ目標としては7回やりたかった。東大のね、なんか東大に行ってた人のなんか勉強法とかでさ、本は7回読めば大体覚えますって言ってたからね。なんで問題集を7回ね、回せば受かるんじゃねえかというところだったんだけど、やっぱり1日1時間の勉強できるかできないか分かんないぐらいの感じでやってるとさ、結局最終的にまあ回せたのは何週 ?2週半ぐらいかな。そんぐらいしか回せなかった。だから不安だったんだけど、で実際10月ね、19日試験受けて、で結果ね、自己採点でしかね、その時分かんないですけどね、自己採点ではまあちょっとうまくいかなかったなとか思いつつ、終わった瞬間は29点30点ぐらいかなとか思ってたんだけど、実際回答をね見て丸つけていったら33点、自己採点で。この宅建のね、その合格ラインってやつよね、さっきも言ったけど7割取れてれば大体合格。まあもちろん36点が合格だった年もあるから、まあ気は抜けないんだけど、35点取れてれば、7割取れてれば大体合格なわけよ。で、ただここ数年ね、まあ、35点よりも下で、ね、合格になってることも結構あるので、32、33、34、この辺だったら可能性は残ってんのよ。だから33ってすごい微妙なところなのね。だから受かってるか受かってないか分かんないよなってところで、で、まあそんなね、まあどっちだか分かんない感じで自己採点終わったんだけど、でその後ね、そういうまあ資格の学校とかが発表するんだよね。今年は多分この辺がラインになりますよと、ここが合格ライン予測ね、ここになりますよってあるんだけど、まあ結構分かれてね、32点って言ってるところもあるし、33点って言ったところもあるし、34点って言ったところもあるんだけど、33点前後っていう表現をするところが多分多かったかなっていう印象があるの。だからそう考えると32と33はまあ合格じゃない、そうしたら。ね、だまあ俺がね33だから32点でも33点でもその合格ラインだったらまあクリアだし、だ34点ね、その33点前後だから34点が合格ラインになっちゃうと私アウトっていうことだけど、まあでも言ったら3分の2の確率でね合格するっていうことだからさ、いけるんじゃないと、 66% ね、これはいけるんじゃないかなと思うんだけど、ただね、やっぱりスロットとかさ、ね、パチスロとかしてるとさ、ここはね、60% 当たりますみたいなところでさ、ボタンとか押したりとかさ、ね、レバー引いたってさ、もう当たんないんだよ。ね、この何6割って、みたいな。60% 当たんないんだけど、ってね。そういうのもあるから、なんとも言えないね、そのパーセンテージもあるし、とはいえ、もう6割当たるね、ところが、少しね、やっぱり期待しちゃう部分があるから、それで、やっぱりその3割ぐらいのね、まあ、可能性で落ちてしまった場合の、このなんか、ね、憤りというか、ね、もうちょっとがっかり感が半端ねえな、というのもあって、で、そんなんでモヤモヤしながら、ね、わかんないじゃない。何点になるかはね、結局ね。で、12月3日、ね、これ発表日ですから、合格発表まで長いんですよ、それもね、1ヶ月ちょっとかかるのよ。だから、ちょっと長えなーとか思いつつも、まあ、待つしかないわけだからね。で、待って。で、前日のね、12月2日ですよ。まあ、いろいろ調べつつさ。そしたら、なんか例年ね、本当は、12月3日の朝の9時半に、まあ、ちゃんと公式のね、そういう宅建の、まあ、サイトがあるんだけど、そこで発表がされますと。で、まあ、速報でもないんだけど、まあ、そこでネット上で発表されて、で、あとは基本的にはその当日に、その、郵便局の方から、なんか簡易書き留めみたいな感じで、合格者には封書が送られてくるということらしいの。だから、まあ一番早くね、自分が合格してるかしてないかっていうのを確認するのは、やっぱりその、ね、郵送物を待つよりは、ネットでね、9時半でピッて見て、で、自分の受験番号を見て、で、あるないっていうね、そういう話をね、まあ確認するっていうのが一番なんだけども、ただ、その、例年、ね、そういうあるのが、12月3日なった瞬間なのかな、まあ、瞬間つっても、まあ、0時、ね、あのちょうどじゃないですけども、そこからね、数分経ってぐらいって、その、なんだ、宅建とかの、やってるのが出版社なのかな、よくわかんないんだけど、そこが、速報出すんだよね。今年の合格ラインは何点でした。で、受験者数何人、合格者ね、何人、何パーセントの合格率ですとかって、まあ、だからそういう統計取ってるところなんだろうな、不動産とかその宅建の資格のね、管理してるとかそういうの取っているまあところから、で去年はツイッターで発表があったらしいの。だからそれを聞いててさ、12月2日にそうなのかと思ってね、すぐフォローかけてさ、で発表と思って待ってたんだけどさ、そんで。まあ、12月3日、0時過ぎて。で、俺も2チャンネルとか行ってね、2チャンネルのその、宅建のスレッドがあってさ、で、そこでみんな待ってるわけだよね。で、まあ、変な煽りも来るんだよ。その、発表来たのに、なんか、35点で来たぞ、発表みたいな。お前らざまーみたいなさ。で、まだ発表来てないんだよ。ただ、その、俺たちがね、やきもきしてるじゃない ?33 点とか32点とかで待ってるやつもさ。だから、そこをさ、絶望させるためにさ、発表前に、あたかも発表あったかのようにね、お前らざまーみたいな、言って、ね。そんなやつばっかだからさ。まあでもね、最後の煽りだなと思ってね。で、おとなしく待って。でも、ツイッターで更新されないんだよ。あれ?と思って。そしたら、Facebook。ね、やっぱりね、まあどんどん時代変わってるから、去年はツイッター、今年は Facebook だったらしくて、Facebook で発表があったぞって。そんなコメントが入ってさ、マジかと思ってね。で、見ると、もう速報入りましたよ。今年の合格ラインは、32点ですって。あるのよ。マジかと思って。俺、自己採点33だから、受かってんのって、思うじゃない。ただ、これは、俺の自己採点だから33。ケアレスミスしてたら、アウツなんだよね。これはビビるなと思って、ここでさ、いやもちろん喜びたいよ、ただここで喜んで、それで次の日とかそのね、朝何も封書が来ない、あれ、ね、でホームページ見ても俺の受験番号書いてないとかなったらさ、地獄じゃない本当に。だからここでぬか喜びはね、やっぱりちゃんとした発表がね出るまではわかんねえからと思ってさ、もうそんなに浮かれらんないけど、 でも自己採点の通りであればね、俺がマークシートね、なんか塗り間違えてなければさ、いけんのかと思って、ちょっと震えがね、まあちょっと出てきたりとかして、32かと思ってね、だ33ね、だったら本当にギリだから、32ってことは1個ぐらいね、その書き間違いとかしてても平気だから、なんとか大丈夫だってほしいなとか思って、でなんだかんだで眠れなくてさ、でまあ夜更かししちゃって、そんで朝ね、まあ寝るわけですけど、ね、寝て、でまあ寝てたら本当は9時半に発表があるわけだからさ、9時半に起きようと思ったんだけど、もうね受かってるといいなーと思ってね、でそれで9時半の発表とかも、まあ、受かってるといいなーぐらいの感覚でね、で特にまあ9時半ジャストに見なくてもいいかななんてね思っていて寝てたんですけど、そしたら朝っていうかね、寝てる時にねピンポーンと落とすんだよね、なんだよこんな朝にと思って、でピンポン出てさ、まあ出た時にはもう12時ぐらいだったんだけど、そしたら書き留めですって来んのよ、あんなに書き留めってよ、寝てんのによと思ってさ、で出るとなんか封書持ってんだよね、でこうサインくださいとね、もうサイン俺もパルナイトってねサイン書こうかと思ったけどさ、公的な書類の可能性があるじゃない、だパルナイトね、今日のサインはね普通のサイン、一般人のサインですからね、いつもだとちょっとオーラのあるサインしちゃうんだけども、一般人のサインをしてさ、それでもらって、いやーね、どこから来てるかってね、まあ書いてありますよ、一般財団法人不動産適正取引推進機構試験部からね来てますよ、宅地建物取引主任者失格試験合格証書在中っていうね、いただきまして、まあ見事ね、長い戦いでしたよ本当に、俺たちの戦いはこれからだ、ね、そこから、ね、パル内藤先生の次回作にご期待くださいって言われて早何年ね、3年目でしたけどね、まあ、ようやく宅建が受かりまして、でちゃんとねその、まあ、合格証書みたいなそんなのもねいただきまして、でもらった後でね一応と思って、ホームページ見てさ、ちゃんと俺受験番号書いてあるかなみたいな見てさ、あるあるっすよね、で手元にもあるあるっすよね、よかったよかったと思ってさ、でそんなんでまあツイッターなんかでもまあ合格しましたとね、そんな報告をしたらみんなからねおめでとうおめでとうというお声もいただいてね、本当にねまあありがたいね、そんな感じだったんだけど、でもこれをねまずもちろんこうやってリスナーのね人たちに報告するのもまず必要なんだけど、その前にやっぱ家族じゃない、そのさ実家で不動産屋さんをねまあ小さいながらもね地元で頑張ってやっている、そんなね親父とそれを支えているお袋にさ伝えないといけないじゃないと、でなんで俺が宅建受けたのって言うと、それがあったからきっかけとしては、ね、受けてるわけですから、でまあ私もね最先端のね、スマホね iPhone 持ってますから、まあ LINE とかも入っちゃってますからね、で家族でね LINE のグループ作ってありますからね、恥ずかしながら、でその家族の LINE のグループにね宅建受かったわと、なんかやんないよそういう宅建受かったぜうおーみたいな、そんなのは入れないよ、もう冷静になんかちょっと受かっちゃったんだけどみたいなね、そんなね透かした感じで報告をしたら、まあ既読はね1個しかつかないんだけど、でね俺と母親と父親に、ね、3人いるわけだよ、だから2つ既読がつくはずなのに1つしか既読になんないよ、あれおかしいなとか思いつつも1つ既読ついたから、で母親からね、メッセージが返ってきてさ、おめでとうとね、すごいねとね、まあパルナイトをねやっぱり一人っ子だからさ、ちょっと甘やかされてね育ってますからね、褒めて伸ばされるね、そんな感じだったから、すごいね、すごいねと。ね、頑張ったねと。ね、やればできるんだねと。ね、まあ、そんなことをね、言われて育ってきましたからね、こんな軟弱者になってしまったんですけども、それでもやっぱりね、親としては、まあ、嬉しいよねっていうところで、ね、よかったよかったっつって。で、その後少し経ってから、まあ、母親からね、もう一個メッセージ来て、メッセージというか画像が送られてきて、なんか症状みたいなのがね、送られてきたんだよ。画像で。何かなと思ったら次のね、メッセージで、私も宅建受かったってね、っつって、母親も今回この平成26年の宅 験の試験受けたみたいで、母親も受かっていたと。で、母親は多分そのネットで見るの知らなかったのかもしれない。ネット知ってたかな？知ってたっぽいけど、ちゃんとなんか証書が来るまで待ってたのかもしれないけど、それでちゃんと証書来たからね、それをまあ写真撮って送ってね、で私も受かりましたと、ね、なんだこりゃと思ってね、うち家族全員宅建持ちかよと思ってね、まあそんなね感じで、まあでもそんなやりとりね結構してんだよ、この家族内のグループで。でなのに既読は毎回1しかつかないの。本当はよ、まあ母親ももちろん嬉しいよ、母親自身も受かってるしね、であと息子の俺が受かってさ、まあそれは嬉しいよ。だけどこれはさ、やっぱ父親が一番多分嬉しいんじゃないかなと思うの。ね、自分がずーっとこれまでね、まあ、30年とか、ね、宅建ってか、まあ、その不動産業やってきてさ、そういうところで、ね、息子が宅建取りました。ね、で、その、ね、支えてくれてた母親も宅建受かりましたと。そりゃあさ、父親嬉しいじゃない。だけど、父親の既読がつかないんだよ。何かなと思ったら、まあ、15時過ぎぐらいに、ごめん、ゴルフしてた。ゴルフしてて見てなかったけど、ね、あ、宅建おめでとうみたいな感じだったんだけど、まあね、もうそれはしょうがないよ。ゴルフしてたら、不動産屋さんつったらもう休みの日はゴルフだから、大体ね、俺の中のイメージではね。なんで、まあそれは仕方ないしね、あの素敵なね、趣味なんでね、いいんですけど、で、そんなんで、なんか今日は本当最高な日だな、みたいな感じで喜んでくれたからね、まあ一つ、私も、まあ、あまりね、金銭的な親孝行できませんけどもね、あと、彼女を作って結婚して子供を作ってなんていう、なかなか親孝行できないですけども、こういうところで少しね、親孝行できたかなと。まあ、これ、ね、継ぐ継がないはまた二の次だよ。ただやっぱり、自分の息子が、ね、自分と同じ、まあ、道ではないけども、それに近いもの、ね、やっぱ宅建資格を取るとか、あとは、やっぱし自分の息子がね、出来損ないなんだろうなーって多分ずっと思ってたと思うよ、この34年間とか。ね、小学校ぐらいまではね、優秀だったのになんでこうなっちゃったんだろうってね、思ってたと思うんだけど、でもようやくね、こうやってなんか一応一般人っていうかさ、わかんないけどちゃんと勉強して、で、まあ一応これ、宅建も国家資格だからね、国家資格のね、試験受かるぐらいの脳みそしてるんだなっていう、よかったなって、うちの息子、まだ、ある程度真っ当なんだなっていうことがさ、分かって、少しほっとしてるところもあると思うんだよね。そんなんでさ、まあ、無事ね、受かってということでね。まあ、これ、でも母親は、あれよ、今回一発で受かったわけじゃなくてね、母親は結構受けてた、今までも。もう、何十年前だか忘れたけど、まあ、その時も何回かもう受けてて、でも、毎回毎回1点2点足りなくてね、落ちてたんだよね。で、それをずっと繰り返してて、そっから、まあ、もう受けなくなっちゃったんだよね。それで、で、最近ただ俺がね、受け始めたから、ちょっともう一回勉強してね、で、受けたんだと思うんだけど。だそんなんでさ、まあ、ようやくね、まあ、母親としては、十、ね、何十年かの、そういうね、チャレンジが、まあ、実ったっていうね、ところはあるんだけどさ。やっぱね、息子が、ね、頑張ってたらさ、母親も頑張っちゃうってね、ところはあると思うんでね。まあ、そんなんで、宅建一家になってしまって、ねえ、まあ、これからどうしていこうかなっていうところなんだけどさ。まあ、ね。まあ、その日はお祝いですよ。一人で。ね。こういう時、彼女とかね、いれば、お祝いしようよってなると思う。ねえ、ドンペリいいの買ってきたよってね、開けようよってなると思うけど。ならないよね。だって彼女いないんだものって。なので、どうしようかなと思って。ねえ、なんかでも美味しいものぐらい食べたいなと思って。まあ、一応、自分へのご褒美っていうところでさ、まあ、先日ね、その、パルっていうね、夜勤が入った財布をね、買ったりとかね、あとは、オロビアンコのね、ちょっとね、ペンケースを買ったりとか、ま、いろいろしてるんだけど、物は買ったよね。でもやっぱりなんか合格したその日ってさ、いいもん食いたいのがあるじゃん、少し。でもここで思うのがさ、何食ったらいいのかなっていうところなのよね。普通、なのか、普通がどうだかわかんないけど、結構女の子ってさ、その自分へのご褒美リストみたいに多分あると思うんだよね。これこれこれがこうね、うまくいったら、自分へのご褒美で、何を買おうとか、どこに食べ行こうとか、ね。で、本当にあとなんか、あぶく銭じゃないけど、そういうのが入ったら、ね、ちょっとここ行ってみたいなとかさ、そういうのが多分いろいろあると思うんだよ、リストアップが。でも俺ないんだよなと思って。 こ行けばいいんだろうと思って、でちょっと その日あんまりなんか朝からね何も食ってなかったから、なんかがっつりしたものを食うとな気持ち悪くなっちゃいそうだなとか思ったりとかしてさ、どうしようかなと思って街をねうろうろしたんだけど、まあ、結局ね回転寿司行って終わるっていうね。なんか回転寿司とかはもう仕事をね仕事の途中のお昼休憩でご飯食べる行くときに回転寿司とかってもう行くしたまにみたいな、そういうレベルだからさ、まあ、悲しいんですけど、でもまあ回転寿司ね、せめてものね、牛丼よりは回転寿司と思ってね行ってさ、まあカツ屋かね、カツ屋で一番いいカツを頼むかね、回転寿司かみたいな、回転寿司だねと思ってね、まあ、そんなん食ってさ、まあ、そんなぐらいのねお祝いだったんですけど、まあまあ、なんとかねなりまして、で今年ね一応これ受けたのはその宅建取引、宅地建物取引主任者っていうねものなんだけど、いわゆる宅建ってやつなんだけど、まあ、来年からね名前変わって、その司業っていうの、行政書士とかさ司法書士とかと一緒でそういう司っていうのつくんだよね、宅地建物取引士みたいなやつね、ちょっとね名前正式なのわかりませんけども、なんで一応この合格、まあ、今回の26年合格者っていうのが一応その宅建士の第1号になるみたいなところらしいんだよね、まあ、試験的にはね主任者の試験だったんだけども、まあ資格的にはね、まあ そういうそんな感じもあって、今日はちょっとね、新宿の方まで行って、でその宅建のね今後のまあその免許だったりとか、そんな話をねちょっと聞いてきたりとかね、まあしてきたんですけどもってね、そんな感じでまあ見事ね合格しましたっていうね、そういう話なんでね、まあ本当に形になったなーっていうね、やっぱりねまあいいよ普通にね、今年は頑張ろうっていうねぐらいの抱負でね、何事にも頑張ろうって抱負でもいいと思うけど、でもやっぱ少し具体的な、今回だと俺の形にするみたいな考えると、やっぱり人間いろいろと手つけるだけつけてさ形になんないことって多いと思うんだよね。で俺みたいなやつは特にさ、もうなんか手広くいろいろ手つけるんだけど結局何にもならないみたいなところがあるから、やっぱりそういう人間はね形にするとかっていうのを掲げてちょっと1年ね生活してみると、結構形にできるところも出てくるよなと思って、まあそんなんで見事ね、やっぱりそういうこと言ってしまった手前ね、宅建もやんなくちゃということでね、しっかり形になりましたねっていうところなんでね、まあぜひ皆さんも、もうそろそろ今年終わっちゃうけども来年ね、2015年に関してはなんかそういうちょっといいね抱負なんかをね、掲げると、もしかしたらちょっと充実したね1年になるかななんて、そんな風にねちょっと思いますねっていうねところだね。じゃあちょっとねお便りもいただいてますからね、祝電がねいくつか来てますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム羊がいる水族館さん、おめでとうという、ね、いただきました、ありがとうございます。いや本当にもうこのねおめでとうびっくりね、もうこの6文字に詰まってるよね本当に。みんなねやっぱりリスナーの方ね、もう長々とね俺が宅建に対してねどういう風に、ね、取り組んでるかとかっていうね、もうちゃんと取り組んだんだよ今年は。見たいアニメもね本数減らしたりとかね、見るのやめたんじゃねえのかよっていうね、まあそれは難しいですよ、アニメは見たいからね、本数減らすってね、これでも苦肉の策ですからね、まあそういうのもねあって頑張りましたってところだね。あとはラジオネームいっぱいおっぱいさん、いつも応援してますってね、お答えてきました、ありがとうございます。でも本当に皆さんの応援のおかげ、そういう応援という名のプレッシャーのおかげでね、ちょっと頑張ることできたかなともね思いますね。あとはラジオネーム、4番さん、宅建合格したみたいだね、おめでとう。大して勉強したように感じなかったけど実は見えないところで努力してたんですね。で大して努力してないけど奇跡の合格じゃないですか。実際事前の模試の結果からもグレートフロッグ臭が半端ないっすよ、とにかくおめでとうですってね、お答えいただきました、ありがとうございます。まあ勉強をねしてたようには感じなかったけども実はしてたんですねっていうねいう話で、いやもうラジオで話してるまんまなんでね、基本的にその水中でしかね、半身浴中しかね 全然勉強してないんだよね。まあもちろんした時もあるよ、少しね、休みの日昼間は勉強しなくちゃなっつって、私好きなねフレッシュネスバーガー行ってさ、そこで宅建の本開いてさ勉強したりとか、俺なんかちょっとおしゃれみたいな、ちょっとスタバでなんか MacBook Air 開いちゃってる的なところでね、フレッシュネスバーガーで宅建の本開いちゃうみたいなさ、ちょっとかっこいいわあの人抱いてみたいななるかなって、ね、ならなかったからね。まあ家に帰ってきてからまた半身浴なんですけども、まあそれで、でも半身浴もうちなんて追い炊きみたいにないからね、その一回ね浴槽にお湯入れちゃうとさ、もうあと冷めるのを待つだけなんだよね。だから、まあ、30分ぐらいするとちょっともう冷えてきちゃうんだよね、水も。だけどやっぱりそこでね調子出てきたらさ、やっぱりちょっともうちょっとやりたいからさ、そうするとたまにはね1時間とか1時間半とかさやっちゃったりはするんだよね。まあ10問やろうとは決めてるんだいたいね、毎日。だけどまあはかどる日もあるし、はかどらない日もあるから、まあね1時間かかんない時もあるし1時間超えちゃう時もあるけど、なんとか10問をやろうつってでやったりとかすると、まあ1時間半とかかかっちゃう時もあってね、もう寒いみたいになるんだけど、それでもそれこう我慢してね頑張ったりとかしてさ、まあ1日10問だとさもう結構大変よね。50日で500問でその問題集一周だからね、だから結構きついんだよなとか思いつつも、まあコツコツやったね成果かなとねところもありますね。あとはラジオネームタオパイパイさん、宅建合格おめ、ご褒美に一度くらいなら抱かれてもよいよ、おっさんでよければっていうね、お答えいただきました。ありがとうございますね。え本当にもうこうやってね合格したんだからね、そういうご褒美ということでね、やっぱこの体を捧げていただけるということなんですけども、おっさんだからな、おっさんのアナルにねぶち込みたくはないんだよなーと思ってね。俺もねあのノンケなんでね、もう全然あの女性でねぜひお願いしたい。かといって女性からね、抱かれてもいいよとか言われてもね、それはそれでね、あいや大丈夫っすみたいなね、ちょっと引いてしまうところあるんでね、まあどっちにしろダメなんですけども、まあ本当にねそのぐらいのね、お祝いの気持ちということで、ね、ありがとうございます。あとはラジオネーム6番さん、宅建合格おめでとうございます。きっとすごく努力されたんだと思います。この調子でラジオパーソナリティも夢じゃないと思いますよって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや本当ねもうすごい努力したんだよね、本当に。半身浴してアニメもね自制して、アニメの自制の仕方は結構すごかったんだからね。9月から始まったね、あの秋の新アニメ、これなるべく見なかったからね、あのまあ見てたところもありますけど、ね、そのなんていうの、夏アニメはちょっと本数減らしたりとかねするぐらいだったけど、もう9月からのはだって10月19日試験なんだからさ、9月からはさすがにと思って、ここは本当にあの多分 2,3 本しか週に見てなかったと思うんだよな。でももちろん飯とか食うときはさ、いいじゃん、ちょっと帰ってきて疲れて飯食うときぐらいはアニメ1本ぐらい見せてもらってもさ、でそれをやったって別にねそんなん時間かかんないですからね。まあそんなんで、まあアニメの本数も本当にね9月から絞って、で宅建の試験終わってからねもう一気に見たからね、がっつり。まあそんなね、今は完全にアニメ付けになってますけどね、まあそんなんでね頑張ったっていうね、大した頑張りじゃねえなって思ってるかもしれないけども、まあどうなんだろうね。一応その1年目のその基礎をねしっかりやったっていうのは多分でかかったと思うんだよね。でそこでね土台がまああるっちゃあるんだけど、でも1年確実にブランク空いてるからね、そこからだから、まあそんなにアドバンテージがあったのって言うとそうでもないかもしれないけどもまあそんなところだよね。でただね問題集をね結構今年はやったんだけど、試験の問題はねほんと難しくなったと思う。そのボーダーラインは32点っていうね、あのちょっとぬるい感じのねボーダーラインだったんだけど、やっぱりこれはこれで理由はあるっていうぐらいちょっと難しくなりすぎたなっていう、過去問だけじゃ解けない問題が結構多かった。だからそうしたらやっぱり32点33点ぐらいになるよねと思って、予想はで結局32点だから、で合格者数 てか合格率が、まあ、例年だと、まあ、15%、14% から 17%、18%。そんなもんかな ?15 から18ぐらいかなのパーセンテージなんだけど、合格率。今年は 17.ちょいパーセント くらいで、まあ合格者数はね、多かったと思うんだよね。パーセン的に言うと。だけど、多分これが合格ラインが33点とかになっちゃうと、一気に合格率が 14% とか、もしくは 13% とか、なっちゃうのかなーってところで、その辺の折り合いつけて、32点っていう風なね、あのラインにしたんじゃないかななんていうのと、で来年からはそのさっき言ったね、その行政書士とかと一緒で、試業になるからさ、来年のテストっていうのは、かなり難しくなるんじゃないかと。ね、やっぱりだって、そんなポンポンポンポンさ、そういう、試業っていうのは、そのやっぱ試がつくとね、まあいわゆる先生って呼ばれるような、まあ資格になるわけよね、一応ね。まあ別に、そんな風には言われないと思う、パル内藤先生って言われるかな、みたいなね、ならないんだけど、でもそうなると、ポンポン受からすわけにはいかないから、多分ね、来年からの合格率っていうのは、まあ、マックスで 15% とかだと思うんだよな。12% から 15% とか。結構、ね、狭めるっていうかね、ところがあると思うんで、今年は最後のね、主任者試験っていうことで、少し、ね、合格しやすくしてくれたのかな、みたいなね。そういうのもあったんだけど。ただまあ、問題も難しかったからね、まあ、なんとも言えないねってところで、まあ、よかった。ねえ、ところだね。で、あと、この調子でね、ラジオパーソナリティも夢じゃないと思いますよっていただいてますから、本当この勢いでね、今度は私、このネットラジオのね、世界から、民放の方にね、羽ばたいていきたいと思いますから、宅建持ってるから、ね、宅建業を営んでいるパル内藤さんね、そんな宅建、今度新しい家買う人、ね、あとは引っ越しする人、その人に向けてのラジオをすれば、まあ民放でも、ね、需要がないな、みたいなところでね、まあ、頑張っていきたいというところ。で、あとちょっと私今こうやってお便り読んでるけども、お便りの今日ね、募集ね、してなかったから、一応ね、軽く言っときますと。一応このね、ラジオね、お便り募集してますから。で、お便りの方は掲示板かメール。で、掲示板だと、童貞ネットとググっていただいてね、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6っていうね、ところにいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@童貞.net。radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。で、ホームページ右上の方にね、メールフォームってところもあるので、そこからでもメール送れますんでね。で、リアルタイムであれば掲示板で、で、事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。まあ一応今日はね、フリーな感じなんでね、まあ何でもいいんでね、いただけたらね、ちょっと読ませていただきたいと思うんですけども。まあそんなんで、まだね、続々とちょっと宅建のね、合格おめでとうメッセージが届いているから、今日はちょっとこちらをね、読ませていただいて、今日ぐらいいいでしょうよ。いつもいつもね、パル内藤はほんとゴミクズだなと言われて、叩かれて、ボディ食らって、ね、で一週間なんかグロッキーになってと、そういう生活をね、まあここ最近ずっと繰り返してますよ。だから今日ぐらいは、いいんじゃないのかなっていうね。まあそんなね、ことでね、お祝いメッセージをね、ちょっと他にも読んでいきたいと思うんだけども。ラジオネーム、黒猫さん。合格おめでとう。パル内藤に学ぶ、宅建合格術の出版はいつですかっていうね、お便りできました。ありがとうございます。売れるかな?でも受かっちゃってるからな、売れちゃうだろうなって。でも、ね、基本的には、さっき言ったような、ね、半身浴、ね、勉強法、ね、これをまず買っていただきたいからね。まあ、小出しにしていきますよ。ね。で、まあ、5冊、6冊ね、出版して、まあ、もちろん中身は1ページしかないんだけども。で、それを出版して5冊溜まったらね、今度5冊セット、そういう、もう勉強法ボックスをね、出版して、で、それが、ね、セット名がパルナイトに学ぶね、宅建合格術っていうところでね。まあ、基本的には、ね、1冊目、ね、これは、宅建の資格の学校に行くっていうね。もう、そういう一文だけ書いてあるから。なるほど、これ実践してもらって。で、もう2冊目は、ね、アニメをなるべく見ないってね、とかね、そんなんだからね。で、なんだかんだでね、コンプリートすると5冊ってね。ぜひ買っていただければ、ね、買って、やべ、こんなん捕まされちった、これで5000円払っちった、もう 受かるしかねえな、頑張るしかねえなと、ね、いうことで頑張るでしょうと、ね。まあそんな感じで、まあでもね、本当はもう少しね、あの勉強癖がある人とか、集中力がある人は、まあ、普通に受かるっちゃ受かるんだろうなとは思うけどね、俺みたいなのはなかなか集中力ないし、あんまり頭も良くないし、記憶力も悪いし、もう麻雀の点数計算すら未だにできないし、ね。そんなやつだけども、まあなんだかんだね、自分を騙し騙しね、やって、で、なんとか合格ね、できるっていうことでね、少しまあ皆さんにね、そういうちょっと希望じゃないけども、で、パルないと、本当にダメなやつだなと、俺よりダメなやつだなって思った人もいると思う。でもそんなやつも、本当にまあ、頑張れば、ね、頑張るとまあ、運がいいんだか分かんないけども、ちょっとラッキーだったりとかね、そういうのも重なったりもしたかもしれないけど、それでも一応ね、結果を出すっていうことで、ああ、ね、パルナイトでも頑張れんのか、俺も頑張ろうかなとかね、いう人もいるかもしんないから、ね。まあ、そんなちょっと励みになれば嬉しいかなと思いますね。あとはラジオネーム、もう DJ なんて、DJ なんかやめてやるさん。宅建合格おめでとうございます。3度目の正直ですね。自分も来年の1月に英検準1級合格、センター同日模試、全体7割5分目指しているので刺激になります。高1のうちは無理かと思っていましたが、がむしゃらに頑張ってみますっていうね、お答えできました。ありがとうございます。すごいね、向上心の塊、ね、あれよ、ただ勘違いしてね、意識高い系とかね、ならないようにしてほしいですけども、ほんとね、意識高い系のやつは、言うだけ言って、ね、なんか薄っぺらくてやらないからね。でもね、このラジオネーム、もう DJ なんて、DJ なんかやめてやるさんはね、ちゃんと目標を持って、ね、もうしっかり頑張ってるから、ね、まあ、そんな人にはね、あんまりそういうの言わなくても、ね、自分がやっぱし頑張ってるってね、ところでね、しっかりとね、まあ、結果を出していただけたらね、とてもいいよねって。もちろん人に言うことでね、プレッシャーになってとかね、あとは 言うからこそみんなに応援してもらえるとかね、あったりとかすると思うんでね。あとはまあそうだな、でただやっぱりその結果が全てっちゃ全てだけど、そこに行き着くまでの過程とかもね、やっぱ大事かなって俺は思うんだけど、ただやっぱしね、過程と結果ってもう全く別物だからね。で結果が残んないと何もなんないっちゃなんないからさ、まあ難しいところではあるんだけどね、俺もちょっと、まあ、頑張ってね、宅建受かったから、もう DJ なんかやめてやるさんもね、もう結構すごいよね、その、英検準1級とかさ、ね、センター同日模試全体7割5分。すごいよね。ね、でもそれを目指してね、頑張ってるところだからね。まあ、俺も頑張れたからね、みんなも頑張れると思うからね、ぜひぜひ、そういう目標に向かってね、形にしていっていただけたらいいと思いますね。あとはラジオネームトムさん、パルさん受かったんですね、すごいです、おめでとうございますって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやほんとね、なぜか受かるっていうね、正直受かってまあ試験終わった瞬間はね、ダメだったなーって思ったもんね。だがなぜか今はね、手元にねこの合格証書がありますからね、まあ謎だなってところではあるんですけども、まあよかったよかったと。まあ頑張ったっちゃ頑張ったんだよね、多分ね。まあそんな感じ。ね、ありがとうございます。あとは、ラジオネーム。あ、私これ、本当は提供として読みたかったんだけど、すいません。今日ちょっとね、いただいてました。Amazon ギフト券ね、ちょっといただいて、提供者様いたんですけどもね。まあちょっとこれはもう別枠ということでごめんなさい。今日はね、メッセージだけ読ませていただきたいと思うんですけども。ラジオネーム、伝説の勇者さん。パルさん、宅建合格おめでとう。自分には何の見返りもないのに、宅建落ちたらクオカード500円分を10名にプレゼントしようとしてたパルさんに、俺からのささやかなプレゼントだぜ。底辺脱出しても、くず系ラジオ続けてねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。で、Amazon ギフト券もね、一緒にいただきましてね、本当に、ありがたい。だからもう本当に宅券落ちたらね、俺が自腹で、ね、計5000円、ね、500円のクオカード10名様にプレゼントっていうね、企画を、じゃあ、お年玉ね、企画としてやりましょうみたいなね、言ってましたけど、受かっちゃったからな。これなくなっちゃったっていうね、ところもあって、 まあ、あと私仕事をねやっぱりちゃんと12月末で辞めるっていうことになりましてね、まあこれもねちゃんと上の人間の方にも話がいってちゃんと面談もしてでね、パル内藤くんなんかちょっと聞いたんだけど仕事を辞めたいっていう話でですね12月末でって話聞いたんだけどって言われて、あそうなんすって宅建も受かっちゃいまして、あじゃあしょうがないねですね。で普通にてか普通にやっぱり派遣会社はさ、派遣会社っていうかその派遣元っていうのはさ分かってるよね、やっぱり30中旬のね、男であればさこのまま派遣でいいわけないじゃんっていうねところがあるじゃない。だから普通に話をしたら、いやもう30ね、そうやって中旬中盤だったら、ね、ちゃんとやっぱ人生設計とかね、まあ、考えなくちゃいけない年だからねって、全然本当に頑張ってみたいな、ね、今までありがとうしてね、そういう話で普通に温かくね送り出してくれてるからね、まあそれもねちゃんとやっぱり宅建の資格もね取れたっていうこともね後押ししてくれるかなってところもあったんですけども、まあねそんなんで私もちょっと羽ばたいてしまって、まあ不動産業界行くんであればね、まあこの平成の不動産王にねなるかならないかってところなんだけども、まあただ、やっぱり不動産王になってもね、そのお金をいくら私がねゲットしようが、まあこの性格的なものはね変えらんないですからね、底辺はなかなか脱出できないかなと思うから、このラジオもねまあずっと続いていくんじゃないかなって思うんだけど、ただ不動産業界大変なんだよね、ブラックよ本当に、だから行きたくねえんだよなーとか思って、でもやっぱ面接とかでもねこの宅建の資格持ってるっていう風に書くだけでさ、その別に使わなくてもその資格を使うような仕事じゃなくても、あこの人はちゃんと勉強して形にね残せる人なんだっていう証明がねできるのがまあ一番いいかなーっていうところあるから、まあ1年2年ね、少し他の業界っていうかやっぱチャレンジしたいことあるじゃない、いろいろ、例えばね、私のこのラジオねトーク力でね、ゴミみたいなトーク力でなんとかね、パーソナリティの仕事お金もらえねえかというのがあったりとかさ、あとはまあ俺が今までやってきたね培ってきた仕事で言うと、まあ通販とか、そういうのもあるし、まあ他の副業だったりとか、いろんなのもあるから、ちょっと 1,2 年チャレンジしてどうにもならなかった時、その時の受け皿としてこの宅建が、ね、輝いてくるっていう可能性もあるからね、何かあった時の保険がでも一応できたってことになるじゃない、ある程度ね、それは少し気が楽というかね、なんか気持ちが楽になるなっていうのはあるよね。これ宅建ないでさ 2,3 年なんかいろいろチャレンジしてさ、でうまくいきませんでした、37歳になってますと、で何もないですと、それはさすがにだけど、まあ37歳、まあ宅建は持ってます、まあ不動産業界にはいけるよねみたいなね、そのもあるからさ、まあその辺が少し受け皿がねできて、まあ良かったかななんてねところで、まあそれもねぬるい話なんだけどね、でもまあ少しねその辺が気が楽になったかなってところ。あとはラジオネーム、ラジオネーム紅のバックパッカーさん、パルさんお久しぶりです、宅建試験合格おめでとうございます。パルさんの今年の抱負である形にする、本当にいろいろな野望を形にして実現させてこられましたね。この調子で結婚相手になる、理想の彼女が、見つけられればいいですね。容姿、性格、経済力、かっこやりくり上手、家事、夜のお仕事力などパルさんが彼女に求める上で重視する順は何ですか。全国のパルさんファンの女性に向けて教えてくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやほんとね、今年は形にねいっぱいしてきたけども、ただ、まあ、形になってないものもあるよね。その彼女ができるとか結婚するとか子供を作るとかね、まあ、その辺のまあ人とねちょっと絡んでいくようなところがなかなかね、やっぱ形にできないところがあるからね。でそんなね、やっぱその彼女の部分なんだけども、まあ求めるもの、まあいっぱいありますけどもね、ちょっとこの、容姿、性格、経済力、家事、夜のお仕事力、この5個、ね、重視するならどの順ですかって話なんだけど、難しいね。でも容姿っ だから多分ね、自分のコンプレックスがあるものが、やっぱし、優先順位としては大きくなっていくんじゃないかなと思うんだよね。だから、容姿っていうのは結構大事なんだよね、俺の中で。よくあるじゃない？その、すげえかっこいいとか、すげえ美人なんだけど、なんか、その、恋人がね、そうでもねえ、みたいな。ね。いや、むしろ、俺の方がまだいいだろう、みたいな。そういうのもね、たまに見たりするでしょ。でも、そういうのは結局、持ってる人はさ、コンプレックスじゃん。コンプレックスのところを相手に求めるから、容姿っていう部分を相手にあんまり求めないんだろうね。だからそういうのもあるから、俺はやっぱし容姿がね、チビデブハゲメガネだからね。そうすると容姿はやっぱし見ちゃうよね。で、毎日ね、やっぱしその、顔を合わせるもんだからさ。だからやっぱし容姿は、ね、嫌じゃないやっぱり。自分がイラってするような顔の人だったらさ、毎日一緒にいたくないじゃないやっぱりね。だからその辺で、毎日顔を合わせるってことを考えると、自分の好みのね、やっぱし容姿の方がいいかなっていうところ、あるし。あとは、まあ、性格もね、やっぱり合わないと厳しいからね、一緒に生きていくわけだからね。だそういうのもあるし、まあだから全部そんな捨て、ね、なんか順位をつけるの難しいけど、だ容姿と性格だよね。あとは別に家事とかは、しなくたっていいよね。まあ俺もしないんだけど。ただ、俺は、生活ができないぐらい汚くするっていうところまでならないから。だから、ね、もちろん汚いよ。俺の今の部屋も汚いし、じゃあ今ね、このラジオ中に、じゃあ誰か入ってきたと。ね。ピンポーンって来て、ちょっとパル内藤さんって、中上がらせてくださいって言った時には、あげられないよ。もう汚いから。だけど、まあ人が来るってなったら、1時間ぐらい掃除すれば一応ね、人呼べるぐらいの形にはできるかなぐらいにはなってるから。だからそのぐらいは維持するよ。ね。彼女はね、全く家事しなくても。で、ね、掃除とかはそれで、まあ最低限。あと、まあ洗濯も一応ね、コインランドリー近くにありますから、ぶち込めばいいだけですよ。ね。で、いけるし。あとはまあ料理に関しては、今はね、外食産業が発達してるのもあるし、まあお金がなかったりとか、節約しなくちゃいけないってなったら、まあいいじゃない。もやし買ってくればいいじゃない。もやし炒めるよ、俺が。ね。米炊いてもやし炒めるから。いいじゃない、それでっていうね。家事とか別に。一人暮らししてるからね。実家暮らしだったら、家事っていう部分がどうかなとかっていうのあるかもしんないけど、一人暮らしだから、まあ、困らないぐらいの、ね、生活の維持っていうところはね、できるから、別に人が増えようが、ね、減ろうが、関係なくこれはできるから。まあ、別にしてもらわなくてもいいかなと。あと夜のお仕事力ね。まあ夜の卑猥なお仕事の方なんですけども。まあこれはね、まあ営みですからね、必要かなと思うんだけども、まあそんなになんか拒絶されなければいいんじゃないかなって思うんだけどね。まあそもそもね、もう、チンコを挿入するっていうことだけでね、こちらは感動を覚えるっていうぐらいまでもう調教されてるわけですからね。ここも何年も何年もね、もうチンコを入れられないっていうね。この状況、もう右手が友達、ね、右ですよ、完全にね。平野綾ですよ。もう言ったらもう平野綾に毎日毎日シコシコしてもらってるってレベルになってますから。だからそんな風になってるとね、もう本当に別になんかすごいテクニックがあるとかさ、そういうのなくたっていいわけ。チンコが入れられるっていうことに感動を覚えるし、ね、チンコにも満足感を与えてあげられるかなと思いますから。だから、まあ、その、拒絶をされなければいいかな。その、なんか今日はちょっととかさ。まあ、あると思うよ。それは体調もあるし、なんかその気持ちもあると思うけども、やっぱりその、セックスレスにならないぐらいであれば、俺は別にそこに対してね、それ以上求めるってこともないからね。あとはこちらの努力でっていうね、ところで。だからやっぱしね、考えるところ、容姿と性格だね。うん、あとはもう、経済力とかも別にいらないよね。まあ、いるっちゃいるよ、そりゃ。結婚したね、段階で、俺がね、まあ、無職の可能性もあるじゃない？まあ、今年いっぱいで辞めちゃうから。無職だったら経済力、まあ、ゼロだからね。まあ、その場合は、経済力欲しいなって思っちゃうけど、とか、その、ね、少ない、ね、その、失業手当をね、やりくりみたいな。それはないけどもさ、まあ、例えば今のね、仕事をそのまま継続していったらさ、年収300万じゃない？したら、ね、まあ、一人だったら全然余裕よ。貯金もできるよ。だけど、まあ、二人になると、だいたい今の生活費の、 まあ、1.5 倍ぐらいかかってくるかなとは思うの。だから、まあ、そこはね、うまくね、やりくり必要かなと思うけど。でも別に、まあ、奥さんにね、その、なんで全部お給料渡してやりくりしてもらうって必要も別にないしね。俺が管理したっていいわけだからさ。だって今の時点で、まあ、いろいろと俺もね、いろいろ財産増やそうとね、まあ、やりくりして、まあ、失敗してますからね。なんとも言えないけど、それでも一応、まあ、気持ち程度のね、貯金はできてますから。まあ、その辺はね、まあ、別に奥さんに、まあ、全部をね、託す必要はないかなってところで。まあ、そんな感じかな。だからやっぱし、容姿と性格、ね、ここがやっぱし、大きいかなってね、感じなんで、ぜひ、全国のね、パルナイトファンの皆さんね、まあ、いるのか、このラジオを聞いている女がいるのかっていうね、ところだけども、ね、でも、わかんない。手のひら返し来るかもしんないじゃん。パルナイト、あいつ、本当に使えないよね、みたいな、言ってた、ね、女性リスナーが、パルさん、宅建受かったの？ね、じゃあ、完全にね、なんか、実家継ぐの？みたいな。ちょっと、お金の匂いがしてきましたね、ってね、パルナイトさん抱いて、あるかもしんないからね。まあ一応ね、これ言っとかないと。まあ容姿と性格ね。まあここだねっていうね、ところかな。あとは、お便りいただいてるかな。ラジオネームが、10番さん。おめでとう、満載の放送だな。でも仕事辞めてどうすんの？転職活動はしてるの？まあ前回の無職期間と同じで、ダラダラして転職活動しなそうだけどな。で、前回は漫画喫茶でバイトしたいとか言ってたよな。さてどうするよっていうね、お便りきました。ありがとうございます。いや、ほんとどうするよなんだけど、まあ、このね、宅建、まあ、受かったは受かったんだけど、受かった後に、その実務登録のね、な講習を受けないといけないんだよね。実務登録試験というかね、そういうのがあって。で、これが、まあ、何時間だ？ 12 時間ぐらいと、あと試験が、まああるらしいんだけども、だから1月入ってからそれがあるんだけど、だからちょうどね、良かったなと思って。やっぱそこの、スクーリングというか、通わなくちゃいけないからさ。まあ仕事してもね、有給取ればいいんだけど、まあでも仕事してないからね、まあどのタイミングでも行けるようになってるから、まあそれで、1月はその宅建関係をちゃんと、その受けるもんね、受けて、で、今だとね、まだ、宅建、の合格者ってだけなんだよね。まだ主任者証とかそういう宅建の資格のね、証明書っていうのはもらってないから、それをもらうためにはしっかりとそう講習受けて試験もう一回受けてね。で、まあ、俺は東京都で受けたから都庁とか行ってね、まあ、申請とかしたりとかしてようやくね、そういう証明というかね、もらえますから、そういう証明書なのでね、まあ、その辺をちょっと1月はしつつ、ハローワーク行きつつ、失業手当もらえるのかな？で、もらいつつ、で、準備しながら、あとは、できたら、その、職業訓練校なんかに行って、もしタイミングがあれば、ちょっと、DTP なんか、ね、ちょっと、パソコンでね、そういう、まあ、印刷物じゃないけど、ちょっとその辺ができるようになってると、何かと、ね、通販業界行ってもさ、やっぱそういう、あるじゃない？バナーとかあるでしょ？バナーの画像とかさ、まあ、作れなくはないんだけど、まあもうちょっといい具合のやつが作りたいなって思うじゃない。だからそうするとやっぱり DTP とか勉強してた方がいいし、ね、通販業界ね、行くんであればね、ちょっと強みにもなるし。あとは不動産業界行ったとしても、まあ広告は広告代理店に頼むんだろうけども、でも自分でできちゃえばできたで、それはそれでいいじゃない？まあ専門家にやってもらう方がいいかもしんないけど、別にね、俺、なんか頑張って、なんか、すげえ稼ごうとか、本当に不動産王に俺はなる、ドンみたいな、そういうのも特にないから、普通に1年間生きていけるぐらいのね、収入があって、で、ちょっと貯金できればいいかなぐらいだからさ。だから、自分でね、全部できちゃえばできちゃったで。で、ね、印刷のその、原稿だけできちゃえばさ、ね、その、広告の原稿できちゃえば、あとはもう、ね、ネットで一番安いの、プリントパックとかでね、で、バーってやっちゃえばさ、全然安くできるから、まあそういうのも考えると、まあ今後ね、まあ少しかじっておいて、で、そこから一回かじっとけばね、独学でもやっていけるかなーってのあるから、まあそんなんで、ちょっとね、DTP のその職業訓練とかあればね、ちょっとやりつつ、それで、それをしながらね、転職活動をしたいかなーと思って。あとはもちろんラジオパーソナリティのね、 なんか養成コースとかね。まあ、そんなのに行けるのかどうかわかんないけども、まあ、ちょっと、まあ、こういう時しかね、できないから、まあ、ラジオの企画としてもね、やってみたら、ね、なんかちょっと面白い話できるかな、なんていうのあるから、そういうちょっとセミナーだったりとかね、そういうなんか、コースみたいなのあったらね、ちょっとその参加してみたいな、なんていうの思ってるから、その辺やってるともうあっという間に3ヶ月経っちゃうかなと思うから、まあ、その間にね、仕事が決まればいいし、まあ、決めなくちゃいけないけど、3ヶ月でそういうのやりながら、まあ、最後の月、3月で、がっつりちゃんと決めるみたいな。そんな感じで、ちょっとやっていきたいなと思うからね。まあ、来年もちょっと、まあ、年始からね、いろいろと忙しい感じになりますからね。まあ、ラジオではいろいろとお話できるかなと思いますから、その辺もね、きちんとご報告をしていきたいと思います。あとは、ラジオネーム、草壁さん。パフさん、おめでとう。ね、パルですよ。しょうがないな。抱かれてもいいですよ。九州で待ってます。っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。遠いよ。ねえ。もう東京か埼玉ね。それあと女ね、ここでお願いしたいね。あの本当にあの九州は遠いな。でもね、ちょっともう少しね、来年からはね、ちょっと行動的にというかね、ならないといけないなと思うから、まあ、九州行ってほら一発掘らせてもらってね。でそんでね、まあそんな新しいね、ちょっとね、あの道もね、ちょっと見えてしまうところもあるからね、まあ、なるべく控えておきたいなというところでね、本当におめでとう、おめでとうございます。ありがとうございますですね。あとはラジオネーム、ラビットひさかさん。パルさんこんばんは。聞き始めて5年のラビットひさかです。合格のツイート見て涙が出ました。本当におめでとうございます。今年はパル年ですね。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやーね、やっぱりね、こうやって5年も聞いてくれていると、俺の合格のね、そのツイッターのね、そのつぶやきを見ちゃうとね、涙が出ちゃう、ね。ある。ね。もうそういうのはね、やっぱり長年の、この、俺のクズっぷりっていうか、ゴミっぷりをね、見てると、やっぱりね、そのね、ま、なんかあると思うよね、少しね。まあ、今年の東京マラソンも完走したとき、ね、もしかしたら涙ぐんでたかもしれないけど、そこでね、なんとかこらえてたところが、ここのね、宅建の合格っていうのでね、もうちょっと決壊しちゃってね、もう涙がね、止まらなくなってしまってる。ね、ありますからね。まあね、今年は本当にでも抱負をね、一個決めて、まあ生きてきたのはなかなか良かったんじゃないかなと思うから、もちろん来年もね、しっかりと今年の抱負みたいなんでね、掲げていきたいと思っているんですけどね、まあ、新しいの考えてはいるの、ね、こういうのでいこうかなーっていうのはあるんだけど、それでも実行すると辛いなーと思って、ね、形にするのはさ、一回手つけてることじゃない？だから、まあね、別にやりたくないことじゃなくて、やりたいことをね、さらにちゃんと突き詰めてやろうぜっていう話だからさ、やったことの進化系じゃない？ね、その先の話だからさ。だけど来年やろうとしてるね、その抱負に関してはまだちょっと言わないけども、まああんまり得意じゃないんだよねと思って、だから得意じゃないことを進めていくっていうのは辛いかなと思うんだけど、ただやっぱり一回り大きな人間になるためにはね、必要なことかなーなんて思ったりはするんでね。まあできる限り、ただ一年やってね、なんか精神病んじゃう可能性もあるからね。まあそこはどうしていこうかってところで、ね、今調整中なんでね。まあ来年ね、1月入ったらね、新年の放送でね、今年の抱負ということでね、発表したいと思うんでね。皆さんもちょっと抱負ね。まあいいよ、今年ね、この俺の抱負を聞いていて、なかなかいい抱負じゃないかっていうのを感じた人いたらね、来年の抱負、ぜひ形にする。使っていただければね、こんな結果がね、待ってる可能性もありますからね。まあ、そんなんでね、一個ね、掲げてもらえるといいかな、なんてね、思います。じゃあ、あと、ね、他に今日喋りたいことね、宅建だけじゃないんだよ。いくつかあんの？ね。まあ、いくつかあるので、ちょっと喋っていくと、ああ、そうだな、ちょっと、コーナーでね、喋りたいことまた、コーナーはじゃあ来週だな。ね、もう今日もフリートークで終わっちゃいますから多分ね、来週久しぶりにちゃんとコーナーしましょう。で、今週他は宅建の発表日の12月3日ね、同じ日に戸松遥さんの新曲ね、ちょっと出まして、ソードアートオンライン2のね、オープニングの曲なんですけども、いやー久しぶりにお金払ってね、音楽を買いまして、まあ、CD は買いませんよ、さすがに、CD 高いしね、1500円ぐらいするでしょ今ね、なんかいろいろと特典がついたりとかしてさ、で CD あっても置く場所もないし、 CD で聞かないし、みたいなね。やっぱデータで聞いちゃうからさ。なので、まあ今回 iTunes Store の方でね、その1曲だけで、ね、ダウンロードして250円なんですけども、でも久しぶりにその音楽でお金出したんだよなと思って。いつもだったら、そのアニメのオープニングとかがね、いいなと思ったら、そこのオープニングのところだけを再生するとかさ、そういうので聞いてたりとかすることが多いからね。だから、こうやってちゃんとお金を払ったのはいつぶりだっていうね、感じだったんだけど、本当にまあ、家にいても、外出るときもね、とまっちゃんの新曲をずっと聴いている、ね。そんな感じ。なんかオリコンの2位入ったらしいよね。噂では。で、ほんとね、名曲だわ。ね。よかったらね、ちょっと聴いていただけたらと。ね。あと、読み方はちょっとあんまり、英語だから読めないけど、ね。日本語で、なんとかって、まあわかんない。まあ、ちょっと調べてください。ね。スペルはわかるんだけどね、読み方はちょっとね、不安なところありますから。12月3日発売、ね、戸松遥さん新曲ね、ぜひ、おすすめでございますというところですね。
童貞ネットアットメドラジ。
それではね、お時間ほど来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね、喋りたかったこととか、あと読めてないお便りとかね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども。じゃあ、あとね、今日喋りたかったことなんですけども。まあ、これね、ちょっとね、いろいろと言葉選ばないといけないような話だから難しいんだけど、まあ一応ね、思ったことだから言っとかないといけないなっていうところで。まあ、まず一つ。私、この2週間ぐらいでね、FX なんですけども、ロスカットされてるんですね。ロスカット、だいたいもう、値段がね、わかんない。ね、もう見てないんだけど、多分、全部の合計で、20万ぐらい、多分ロスカットされてます。悲しいです。でも、もうこれで目覚めたよね。俺は、FX が向いている向いてないじゃなくて、その FX のやり方として、なんか、ね、こういう風にしたら、儲かるとかさ、こういう風にしたらなんか損するとか、そういうのを考えて、タイミングを見てとかね、なんか短期間でやってとか、そういうのは向いてないなと思って。で、結局、本当にやっぱし行き着いて、ね、もうこれ以上のことはしないって決めたのは、やっぱり、そのスワップっていうの。まあ、言ったらその、まあ、FX で、そういう、まあ、ドル円とかさ、オージ円まあ、オージだから、なんていうの、オーストラリアの、ね、オーストラリアドル円みたいな、だったりとか、ニュージーランドとかね、あとは南アフリカランドとかさ、まあそういうの通貨があるんだけどもさ、そういうのを、まあ買ったりとかすると、毎日ね、まあ利子がつくんだよね。で、普通の、例えばドル円、その、米ドルとね、日本の円の絡みの通貨を買うと、そんなにってか、ほぼつかないよ。まあ、一日なんか持ってても本当にね、数円とか、一円とかね。まあ、1円ももらえるか分かんないけども。そのぐらいの、その利子なんだけども。そういうちょっと他の利子が高いっていうね、そういう通貨もあるの。だから、俺はやっぱりね、何も考えずに、そのスワップというその利子がね、高い通貨だけを持ち続けると。それが一番合ってんじゃねえかなと思って。で、もちろんこれをするとね、例えば今だとさ、どんどん、なんていうの、ドル円とかだとそう、円安とかになっちゃってさ、そうすると、円安になっていけば、元々のね、買った通貨の価値も上がってったりはするんだけど、ただ、ね、円高になっていっちゃうと、その価値が下がっていっちゃって、どんどんマイナスになっちゃうんだよね。またロスカットされちゃう可能性もあるんだけど、もうそこは、ね、資産をね、もう資金をどんどん注入して、もうずーっとそれを持っている。ね、そうすると、まあ毎日100円とか200円とかね、わかりませんけども、それを生み出していって、で、それでね、1年で考えるとかね、1年でいくらだねとか、そういうの考えていきたいなと思ってるから。まあうまくやっていけば、もう、いいでしょと。ね、年間、まあ15万から20万。まあ20万だな。をスワップだけで稼げればいいかなと。で、20万以内だったらね、税金とかもかかんないっていうのあるから、まあ、20万ね、目指して、 ちょっとやろうかなーってところで、もなんか変になんかスケベ根性でね、なんかこれやったら儲かんじゃねえかとかね、そういうのを月々やって全部ロスカットされちゃってっから、もういいやと思って、もう本当にもうスワップでしか稼がないと。ね、もう、なんか細かくね、少ない額だけども刻んでいこうと、ね、いう感じで、まあ FX を考えているんですけども。で、一応最近の、私、どのぐらい貯金があるのとかね、そういう話、ね、久しぶりだと思うんですけども、まあ、久々にちょっと報告だけしておくと。今、多分、150万ぐらいだな。ね、一応、あります。なんだか減ってないから、前多分、言った時も100万とか言ったと思うんだよね。で、まあ、コツコツコツコツ。まあ、あんま使わないからね、俺もね。で、まあ、安いね。お給料ですけども、年収300万だからね、貯められる額っても少ないけども、まあ、なんだかんだ、ね、ロスカットもしながらもね、一応全部合わせると、資産的には150万ぐらいかなーってところでさ。で、ここ、ね。ここからがちょっと言葉選ぶからね。ちょっとね、先日、まあ、飲み会があってね。で、そこで、いろいろ話をしていたの。で、みんな、まあ、酔っ払ったテンションだったんだろうね。みんなお金どんぐらい貯めてんのって話になって。で、いろいろ聞いてたの。で、まあ俺150だよと。で、他の奴らも、まあ100万前後とかね、話だったんだけど、まあ中には、まあ激しい奴はいるわけよ。俺の資産の遥か高めに行っちゃってるとか、そういう人もいるの、やっぱしね。で、まあ同い年ぐらいよ、その同年代とかでも、そういう人はいるんだなーっていうのがあって、でもこれをね、なんかすげえなーとか、あとなんか逆に羨ましいとか、そこからなんか逆に憎らしいとか、そういうのはならなくてさ、結局ね、俺思うのはさ、例えばよ、じゃあそうやっていっぱいお金持ってるやつが何かがあって、じゃあ資産がじゃあゼロになっちゃったとしましょう。で、俺もなんかがあってね、ロスカットがね連続で続いて資産がゼロになっちゃったとしましょう。でも5年後どうなるっていうと、多分俺は年間に多分50万貯められるか貯められないかだと思うんだよね。だから5年経ったら、まあ250万か300万ぐらいの貯金しか多分できないと思う、結局。だけど、多分、そうやってね、今お金をちゃんと、うまくね、考えて貯めたりとかしてるやつに関しては、5年経ったら、やっぱり同じぐらいの額は、もう稼いでると思うんだよね。ちゃんとその元通り戻ってると思うの。最低でも。だから、そういうところだよね。お金があっていいなとかじゃなくて、なんか、ちゃんとお金を稼ぐっていう能力というかさ、自分の、なんていうの、能力のなさというかさ、そういうところに、ね、少し、嫉妬というか、まあわかんないけどね、まああるけど、なんかお金じゃないんだよね。人間力ってところで、すげえなーって思ったりするなっていうところでさ、まあ別にお金ね、そうやって、いっぱいだ、お金の価値も違うよね、少しね。あと、お金の稼ぎ方もみんな違うと思うのよ。俺とかは多分、稼げない。ね。大きく稼げないタイプの人間だよ。だから、FX やってもダメだし。だから、コツコツやるしかないと思うんだよね。だから、まあ、なんていうのかな。あんまり比較する対象ではないというか、ね。ってのはあると思うんだよ。ただ、やっぱり、例えば、同じね、会社の同僚、ね、隣の席で仕事してるやつが、そんなになんか持ってる金額が違うってなったら、それはちょっとあれだけど、でも、やっぱりなんか、そういういろんなタイプがね、人間いるから、俺は、コツコツなんだろうなぁと思って。年収、まあ、ただね、俺が不動産業界行っちゃえばよ、やっぱり年収ね、1000万とか、行っちゃう可能性もあるから、まあそしたらね、少しは、みんなとなんか同じような感じになれるかもしれないけども。でも、ね、今の感じで貫いてると、まあ普通の感じだよね。まあ、年間いけて100万、200万の貯金が限界じゃないかなと思うんだよね。で、もちろん結婚して、で奥さんもね、共働きで働いて、それで、ね、年間200、300ね、貯められるかどうかわかんないけども。そういうレベルだなと思ってさ。だからそこはあんまりね、気にせずに、まあ、行こうかなと思うけども、やっぱり同年代で、そういう人もいるんだなっていうことを、なんていうの、意識というか、ね、わかると、ね、みんながみんな、ね、50万、100万の貯金ではないんだよね、やっぱりね。しっかりとしてるやつちゃんとしっかりとね、持ってますよっていうことを認識できたっていうのはとてもね、いいかなっていうところで、まあそんなのもあってさ、少し、そういうね、ちょっと、 自分のねお金に関する価値観とかね、そういうのもね考えるね、まあ、いいきっかけになったかなーっていうね、そんなお話ね。であとは、あとそうだな、最近 YouTube の動画で木下優香っていうあのなんか大食いの女の子がいるんだけどさ、それ見ててね可愛いなと、ね、ただおっぱいがないんだよなと思って、おっぱいがあったら無敵ねだと思うんだけども、ないから残念なんだけど可愛いから見ちゃうみたいなところがあるよなーぐらいのね、そんな最近かな。あとはそうだな、まあ、仕事を辞めるねっていう話しましたけど、まあ、仕事自体もやっぱりね最近辛くて、あのこの間ね、こうやってまあ咳がね今日出てないですけども、やっぱりまあちょっと咳出やすい感じでね、で、まあ、この間、病院とかも行ってきたんだけど、結局なんか、100日咳みたいな感じになってるらしくて。で、その、全部、ね、なんていうか、風邪も治って、で、ウイルスとかもないんだけども、その100日咳っていうか、そのアレルギーの体制がすごいなんか強くなっちゃうと、ちょっとした異物が入っただけで全部出そうとしたんだって。だから咳止まんないんですよっていう話らしくて。で、またね、薬もらってきたんですけども。まあ、そんなね、咳止まんない状況で、まあ、仕事も毎日してるんだけども、ちょっとね、結構来てるお客さんというか、そういうのは、ちょ、電話ね、ちょっと応対させてもらって。2時間だよね。2時間電話切らしてくれないっていうね。まあ、悪い人じゃないんで、全然、なんか怒ったりとか怒鳴ったりとかしないんだけど、なんか聞いてほしいんだろうな。不安なんだと思うんだけどさ。それで、まあ、2時間。ね、俺、ここで終わりにしようと思って、それではまた改めて、みたいな言うと、それでね、始まるんだよね。2時間ちょっとかかっちゃって、で、うちのね、そういうコールセンターに関してはさ、まあ、終わる時間もあるのよ。まあ、で、基本的に、まあ、9時半とかなったらみんな帰っちゃうんだけど、俺、その話多分8時半ぐらいから始めたから、まあ、そっから2時間で10時半ぐらいまでね、ずっともう、まあ、一人じゃないけど、責任者だったりとか、あとちょっと上のね、まあ、SV みたいな、スーパーバイザー的な人が残ってはくれてたけども、あと普通のみんなは全員帰っちゃってるからね。だそんな中でね、10時半まで話して2時間。で、やっぱり咳したいんだよ。咳したいっていうかもう咳出ちゃうのよ。だけど我慢したりとかずっとしてるから、で、そこで我慢しての咳をすると、もうやばい咳なんだよね。で、途中もうゲロ吐きそうになってさ、もうゲホゲホ、うえみたいな、なって、でもそんなんでもさ、ね、その後もお客さんの方も、ね、なんかさっきから大丈夫咳しちゃって、みたいな。あ、大丈夫っすって。ね、ちょっと体調悪くて、みたいな。言うと、本当に大丈夫？それでね、つってね。まあ、話は止まんないんだけどっていうね。のもあって、辛い。ね。この仕事辛いと思って、ね。もう12月末で辞められることは本当に嬉しく感じちゃうぐらいね。ちょっと、きつい週だったなと。ね。そんな、ね、最近のお仕事事情ね。あとは、宝くじ。今日買いまして。年末ジャンボ宝くじなんだけども、まあ、年末ジャンボ宝くじっていうと、まあ、1等前後賞合わせて、なんか、7億とかなんでしょ、今。だけど、年末ジャンボ宝くじミニっていうのがね、あるらしくて。で、これだと、当選のその金額って少ないんだけど、7000万が最高なんだけど、まあ、当たってる本数が多いですよ、というところらしいの。でさ、別に俺7億もらったところでさ、使い道ないじゃない、正直。別にこれからもね、仕事をしないってわけじゃないからさ、なんだかんだで仕事はすると思うんだよね、その、まあ、辛い仕事はしないと思うけど、やっぱり、社会と関わっていきたいからさ、できる限り自分が、苦じゃないというか、ストレス溜まんないというか、やってみたいなっていうことを、まあ、どんどんチャレンジしていって仕事にできればいいかなとは思ってはいるから。まあ、お金を持ったらね、なんかプレッシャーなく、そっちの道をね、ガンガン頑張れるかなと思うけども、でもなんだかんだで、ね、仕事はするとは思うの。だから、7億持ったところで、仕事はするし、そんないらないんだよねって思うわけよ。そうすると、じゃあ7億じゃない、なければ別にね、まあ、変な話、まあ、難しいところよね、でもね、ただ、100万とか200万とか当たっても、まあ嬉しいよ。嬉しいけど、何か変わんのって、変わんないんだよな。で、1000万とか当たって、 うん、でもあんま変わんない気はすんだよね。その結局ね、あの持ってる人は別に普通に持ってる金額だからさ、1000万とかね、普通にだって一応俺も34だからさ、34だったら持ってる人は普通に持ってるよ、1000万とかね。でやっぱし持ってない人はね、まあ、こんな感じになっちゃいますけども、でもこんな感じになったのも俺もね、途中で正社員から辞めてね、起業したりとかして、でそこでお金がねなくなっちゃって、で会社辞めて借金背負ってね、それで派遣をちょっとねやってつないでみたいな、そういうのをやってるからお金ないだけであってさ、本当に2年前とか通帳0円だったからね。そういう考えると、まあ普通に働いてきてれば、まあ1000万とか普通なんだよなってところあるからね。だから別に1000万当たったところでどうこうってのないんだけど、まあね、だから変な話、いくら当たったってあんま変わんないんだよ本当はね。その7億当たろうがね、50万当たろうが、ね、1000万当たろうがあんま変わんないんだけど、だったらね、まあいくらでもいいんだけど当たりやすい方がいいよねってところで、まあ、ね、そんなこと言ったら買わなきゃいいじゃんなるんだけど、まあでもね、ありゃあったで少し安心感が出るからっていうことで、したらその年末ジャンボ宝くじのミニね、ミニのやつだとその7000万が、まあ結構当たりやすいとね、本数があるということだから、まあ7000万当たればまあ気が楽に生きてはいけるよねっていうね。7億だとそのなんていうの、持ちすぎちゃっててさ、そんな使わないし、逆にでも使おうとしちゃうと思うんだよね。だから、うん、なんかちょっと人生狂う可能性もあるから、7000万だと多分まあ欲しいもん買ったらなくなっちゃうとは思うんだけど、例えば家買ったりとかねしちゃったりとかすると、まあなかなか難しいかもしれないけども、まあ安く安くね、なんかいろいろとやっていけば、まあ中古のねマンションだったりとか中古の戸建てとかね買って2000万ぐらいで買ってさ、であと残り5000万あるじゃない。で5000万の中でまあ2000万3000万ぐらい資産運用ね、俺の得意の FX さんをね、でロスカットされるんですけどもとかして、あとはまあ普通に安い月給ながらもね働いて、そういうのを繰り返していればまあ何の問題もなく生きていけるというか、で本当に辛かったらね、いつでもまあ辞めても大丈夫っちゃ大丈夫環境じゃないっていうね。またバイトでもね、月15万でも稼げばまあそうやってね蓄えあるし、でまあもちろん結婚したりとか子供がねできたりとかしたらちゃんと考えないといけないけど、それまではまあなんだかんだでそれだけあればね、まあ一人暮らしだったらなんとか人生全うできるじゃできるよ、減らさなきゃいいんだからさ、で何かあってもなんとかなるしと、で年金までつないちゃえばさ、年金が入れば私もね、まあ本当に年間そんなもらえないですよ年金だけど、まあそれまでにね、少しずつ資産運用をしてさ、ね、ちょっとお金が入ってくる仕組みを作ってね、スワップでさ、ね、そんなのを考えればまあいいかなと思って。まあそんなんで、今回は、年末ジャンボ宝くじミニをね、30枚、9000円だね。高いんだけどさ、買わなきゃ当たんないからさ、まあ買いまして、まあそんな感じ。なんでね、これも、12月の10、何日 ?16?15?19? まあそんなもんよ。だから、まあ、できたら、まあ、その前にね、買っといていただいた方がいいかと思いますから、そういうのも、普通の年末ジャンボ当たんないから。本当に。だったら、当たりやすい方で。で、7000万。ね、いいと思うんだよな。多分そんなのもあるからっていうことでね、ちょっと迷ってた人、いてね、まだ買ってないよって人いたら、ミニっていうのもあるからね、それもちょっと、視野に入れておいていただけたらいいかなと思います。で、あとは、今日他に喋りたかったことなんだけども、ちょっと友達にね、まあ、宅建受かったからということで、プレゼントをもらったんだよね。で、俺のね、大好きなゲーム機、セガサターン、ね、これの、なんか、なんて、絵が描いてあるね、T シャツだったりとか、ね、あとは、新海監督、ね、アニメでちょっと有名な新海監督の、その、ブルーレイの、で作品だったりとか、なんかちょっともらっちゃったりとかしたんだけどもさ、でもねこれちょっと思ったのね、本当に嬉しかったんだけどさ、ただ俺このプレゼントを人に渡すっていうのをそのナチュラルにできないタイプというか、そういうのをあまり 経験してこなかったんだよね。だ、もちろん彼女とかいたりとかすると、まあ記念日だったりとか何かあったらなんかそれ渡そうとかさ、それあると思うんだけど、まあそれもねちょっと乏しいね人生送ってきちゃったのもあるし、やっぱしあと周りもねそんなになんかプレゼント送ったりとか送られたりとかっていうなんか友人とかっていうのも多かったのって言うと、そういうわけでもなかったから、なかなかそういう思考にはいかなくてさ、なかなかね。だけどこうやってさ、プレゼントとかもらうじゃない。ね、ほんともらってばっかりなんだけどさ、返す機会がなかなかないんだけど、でね、本当にね嬉しいなーって思いつつさ、でやっぱりなんかここだよなと思って、俺の足りないところっていうか、やっぱりそのプレゼントくれたやつは彼女いるんだよね。で俺は彼女いないじゃない。だそういう、なんていうの、人をお祝いしてあげようとか、そういう気持ちっていうのを、なんかナチュラルに表現できるというか、それって、すごいよねって。で、それがやっぱしできるっていう人は、なんか、やっぱしモテるというかさ、なんかやっぱし彼女いるよねと。やっぱし納得しちゃうよねと思って。今ね、こうやってラジオ聞いていてさ、彼女がいないっていう人いると思うけど、じゃあ例えばよ、友達がね、宅建受かりましたと、プレゼントあげる？いやわかんないよねって、俺たち童貞気質のやつって多分その概念が抜け落ちちゃってんだよねって思うんだよね。例えばでも飲みに行くとかってあるかもね。でも飲みに行って、じゃあ今日はね合格祝いでおごるよとか、そういうのはもしかしたらあるかもしれない。まあでもこれができれば、まあ彼女はね、まあできる可能性は高いかなと思うけど、まあちょっと違うんだよね。多分そこの思考だったら俺もギリギリいけるんだよね。本当に例えばね、友達がそういうの資格取って、じゃあちょっと飲み行こうよと、あの祝い、お祝いだからちょっとご馳走するよとかさ、でそういうのもあると思うけど、やっぱプレゼントってさすごいなって思うよね。そのあげる人ね、相手の欲しいかなーなんていうのをセンスも考えたりするんじゃないね。こいつだったらこれ好きかなーとかさ、そういうのもいろいろ考えて物を買うわけじゃない。それってすごいよねと思って。俺は怖くてできないんだよね。なかなか。やっぱり、もしかしたら買ったら持ってるかもしれないとかさ。あと、買って持ってったけど全然喜んでもらえないかもしれないとかさ。いろいろあるじゃない。ね、ぐるぐるしたり頭の中。そういうのもあるし、ね、そういうのもあるからプレゼントってのはなかなか苦手だし、あとやっぱプレゼントっていう形、その物を渡すっていうのが、なんかちょっとハードルが高いというか。ね、なんかその食事とかだったらね、その場でね、まあお互い共有してるものをさ、それをじゃあ俺が払いますよっていうことだからさ、いいんだけどさ、なんかプレゼントって形でもらうってなると、なんかやっぱすげえなとね思ったりはすんだけど、どうかね、あのラジオ聞いてる童貞の皆さんは、そうやってなんか友達がね、そういう合格したとか何かね成し遂げたとか、そういう時にね、まあ誕生日でもいいよね、そういう時にプレゼントとかってあげてるっていうね、いう話よ。まあでもあげてた時もあんのかな、俺も。そのね、例えば地元とかでさ、毎日会うようなね、そういう幼馴染とか、そういうのにはあげてたんかもしんないけどね、年一毎日会うぐらいだからね。でも言ってもそんなに大層なもんは渡さないよ、本当に。ほんとなんかよっちゃんいかとかね。でも冗談かよっていうね、話だけど、でもそういうレベルよ。ね。あの、そんなに、あの、誇張してないぐらいの。ほんと、1000円ぐらいいかないぐらいじゃない？なんか、漫画本一冊とかじゃない？わかんないけど、買っても、ね。そんなんだからダメなんだよねっていうね、ところがあって、やっぱそういうのをね、ちゃんとできるようになりたいなっていうのも、なんか今後ね、ちょっと人間力というか、それなんか、大きな人間になっていくためにもね、なんか、ちゃんとできるようになりたいなーっていう、なんか、意識的にやるもんでもないけどね。あの、そういうのできるような人間になると、彼女もできるかな、なんでね、ちょっと思いましたね。あとは、ラジオネーム、13番さん。DTP やりたいって、イラストレーターとか、インデザインとか、ソフトあるの？持ってるのは、フォトショーエレメンツです。じゃ、話にならんぞっていうね、お便りできました。ありがとうございます。そうね、あの、フォトショーエレメンツしかないですけどもね。でも、まあ、昔ね、その専門学校の時とかはちょっといじったりとかしたこともあるし、その職業訓練校とか行けば、一応まあ、 そこの場所ではね、イラストレーターとかさ、使えるじゃない。多分パソコンにインストールされてるしさ。で、そこで勉強してもいいし、であと、学校に通うっていうことであれば、学校行ってる人はさ、学割が効くじゃない。あの手のソフトって。だそうすると、多分10万円ぐらい払えば、多分一通りのセットでね、そういうソフトを買えると思うから、まあそれはそれでいいかなとね、ちょっと思ってはいるので、まあそういう時はしょうがないよ。今後のことも考えてね、まあ、その初期投資ではないけどもね、自分への投資ということでね、やっていこうかなとはちょっと思ってますからね。さすがにフォトショップのね、しかもなんかどっかのコピー機とかそのプリンターとかのおまけについてたぐらいのね、レベルのね、フォトショップじゃダメですけどね。まあまあ、もしそういうところ行ければね、そういうのもちゃんと用意したいなとは思っておりますよ。あとは、ラジオネームガオガイガーさん。パルさんこんばんは。宅建合格おめでとうございます。しかし、内心、少し複雑な自分もいます。今まで童貞ネットを聞くことで安心感を得ていた自分がいたのです。宅建取得で成功者となったパルさんを見ていると自分が不安になります。何もない自分の今後が暗すぎて怖すぎます。迷える子羊に助言をくださいっていうね、お答えできました。ありがとうございます。そうね、こういう人もねいると思うよ。やっぱりね、このカスほんと毎週ね、なんかゴミみたいな生活してんなーみたいな、そういうのをね聞きながら、まだ俺は大丈夫ってね、34歳でこんなカスでも生きてるんだから俺大丈夫っていう風に聞いてた人もいるでしょうよ。だけどもね、私も、まあ、これからね宅建受かってその資格をね持って何するか分かりませんけどもね、ちゃんと資格を生かすかどうかも分かりませんけども、まあ一応形にはなったというところで、あれいつもね自分より下だと思ったパルさんがなぜか国家資格受かってるぞみたいな、どうしようみたいなね、のもあるかもしんないけども、まず俺より若い人、まあここはもういいでしょうよ、若いんだからね、何でもできますよ。例えば3年あったら宅建受かるわけじゃない。だ俺がね、どんだけクズかゴミかね、分かってると思うけど、そいつでも3年勉強すれば一応宅建受かるっていうことが分かったでしょ。ということは3年間、まあちょっと棒に振るかもしれないけども、3年間頑張ったら、まず宅建受かるぞ、というところじゃん。だから、若い人は、ね、例えば31歳までの人だったら、まあ、34歳までに、俺と同い年までに、宅建受かるっていうのはね、まあ、可能っちゃ可能な話だから、まあ、それは大丈夫でしょ、と。ただやっぱり、宅建しかね、まあ、今回のケースは言えないから、例えば他のね、いろんな資格もあるだろうし、なんか他のスキルとかね、いっぱい、まあ、生きていく上には必要かなとは思うんだけど、でもね、やっぱり今のところは何もね、なんかできるっていうのがなんか明確にはないかなとかね、いう人もいると思うからさ、まあちょっと不安になるなってのはあると思うけど、まあ、やっぱりでも3年、何かじゃあやろうかなっていうのを決めたら、3年多分ちゃんとやったら、まあ、形にはなると思うよ。ただ、例えばこうやってラジオとかさ、そういうのだと、3年とかね、やったって、まあ、そろそろ6年になっちゃいますけど、これはね、6年やろうが、形になるのっていうと、こういうのはなかなかなりにくいけど、まあ、形にしやすいのはやっぱ資格とか、そういうのは形になるじゃない。だからそういう、まあね、難しいけどね、資格を取るっていうのも、やりたいことがあって、ね、それをやるために必要だから取るのが本当は一番いい形だから、まあ、資格を取ってからどうこうっていうのは本当はね、逆なんだけど、でもあとはそういうやりたいことがあったら、それのね、例えば、なんかスクールとかセミナーとか、そういうのにね、毎週のように参加したりとかして、3年経ったら自分がやりたいっていう思ってたこととかも、なんかできる能力がついたりとか、まあ、仕事もね、そっち関係に転職をするとか、したら、まあ、少しずつ、ステップアップするかなと思うんだよね。で、まあ、若い方、ね、いっぱいいると思うけども、20代前半とか、ね、いたら、34歳まで、じゃあ、あと10年ぐらいあるじゃない。じゃあ、10年間そういう風に生きてったら、いやー、大丈夫よ。さすがに、何もない何もないとは言いつつも、10年、そういう風な意識で、ね、頑張っていったら、34歳、ね、の時点で、ね、もう、宅建しかない、俺、ね。 まあ、チビデブハゲメガネ、彼女いない、ね。ただ、ね、34歳、12月末で無職になっちゃうけども、宅建だけがあるっていう。こいつには勝てると思うよ。だから、大丈夫、ね。ただ、その、やっぱり、普通にね、なんか、じゃ例えば今まで普通に生きてきて、何もね、ないっていうんであれば、多分普通に生きてったら、10年後も何もないよね。多分その、俺たちの彼女ができるできないと一緒よね。今まで普通に生きてきて、彼女ができないでしょ？だから、これから先も普通に生きてったら彼女はできないんだよ。だから、普通じゃないことをするというか、ね、ちょっと意識を変えて生きないと、まあ変わらないよねっていうね、ところはあるから、少しね、ちょっと意識を変えて、これからね、ちょっと生活していくと、まあいいんじゃないかなと思うから、これも、言ったら、まあ今年の抱負みたいな感じでね、じゃあ今年は何をしようと、ね、これを形にしようとかね、まあ俺の場合形にしようって言うと広いね、意味で、もういろんなこと手出してたからね、それを少しずつやったけど、ちょっとこれをやってみようかなーっていうのがね、だ少しでもおぼろげにあれば、これをこういう風に形にしようとか、そういうのを決めてね、1年間やっていくと、もしかしたらね、いいかもね、知れないねってところはあるから、やっぱし目標がないと、なかなかそっちに向かっていかないんだよね。まあ、なかなか決めらんないよでもね、その目標とかさ、そういうの明確にっていうのはなかなか決めらんないから難しいんだけど、まあでも今ね、12月の6日 ?5 日わかんない。その辺でしょ ?12、全然違ったね。12月今もう月曜日になったから12月8日なんだけど、じゃあ、あと約1ヶ月、12月あるよね。丸々あるからさ。その1ヶ月で来年の抱負考えようよ。で、1ヶ月考えて、で、来年の抱負ね、年明けにちゃんと掲げて、で、それでね、もう1ヶ月しっかり考えたことを1年間通してやると。それを、まあ、頑張れば、大丈夫ってね、ところですよ。なんか、ね、どうにもなんなかったら、またね、お便りいただければと思うんだけども、だいたいそんな感じで、いけるとも、ね。ただ、普通に、アニメ見てゲームしてね、パズドラやって、ね、それで、生きてきちゃうと、ちょっと、難しいかもしれないね。一つ、ね、それをやりつつよ、アニメ見ながら、ゲームしながら、パズドラやりながら、そのもう一個、ちょっと人生にプラスになるようなことも意識しつつ生きていくといいかもしれないねっていうね。まああんま俺が言えるような話じゃないんだけど、そこはさ、本当にもう一日一時間しか勉強してないわけだからさ、そういうやつが言えるわけじゃないけど、でも同じようにその一日一時間ね、ちょっと勉強するとか本を読むとか、そういう時間をまあ作るとかね、それでもいいと思うよね。なんか抱負として、なんか一時間本を読む。一日一回ね。そういう目標でもいいよね。そうすると、365時間ね、本読んだり勉強するわけでしょ？300時間でだいたいなんかそういう資格とかっていうのは取れたりするのもあるからね。宅建とかも300時間とかそんなもんで取れるっちゃ取れるような資格ではあるらしいから。なんで、まあ、それをね、例えばじゃあ3年続けましょうと。そしたらね、365時間かける3なんだから、1000時間超えちゃうわけでしょ。そうしたら、いろんなものもね、なんか、視野に入ってくるかなと思うから、まあ、そんなんで、ね、まあ、すべては、ね、もうこれから1ヶ月間で、もう来年やることを決めて、で、来年ね、始まったらそれをやっていく1年。で、少しずつ形にしていって、3年間、やってみると。そうすると、まあ、20代前半の人は、20代中盤、後半ぐらいで、ちゃんと、まあ、形になったり、できるようになってるから、まあ、それは安心して、で、最悪ダメだったら、31歳から、ね、派遣会社でね、ちょっとお世話になりながら、3年間、宅建の勉強すれば、ね、俺と同じところのラインは立てるから、ね、まあ、最低ラインですけどもね、まあ、そんなんで、まあ、その辺は安心してもらうとね、いいかなと思います。あとは、ラジオネーム、15番さん。7000万なら、マンションのローン完済して、子供の養育、教育資金の心配もいらないし、老後の資金としても十分だし、仕事さえしとけば十分すぎる額だな。買うか、宝くじっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。まあ、みんなお金が好きな人嫌いな人って、まあ、いろいろあると思うけど、まあ、今までそんなにお金をね、持ったことがないっていうか、 そこまでお金に執着がない人に関しては、7000万もあったら、十分なんだよね。それ以上は稼いでも、なんか意味がわからないというか、どうにもね、できないような額になっちゃうからさ、7億とかあってもね、どうしようって。まあ、なんか、どっか、じゃビル建てるか、みたいな、なってさ、で、結局建てたけども、なんか誰も人入んなくて、みたいな。ね、そんな廃墟になっちゃうからさ、ダメじゃない？なんで、やっぱり7000万ぐらいが、ね、一番いいかもね。それ現実的っちゃ現実的で、普通に、必要なお金だよね。一生生きていく上で、何億ぐらい？その、言ったらなんかサラリーマンの生涯ね、収入っていうのはいくらとかってあるけど、昔はさ、多分俺が学生の頃学んだの3億とか聞いてたんだよな、サラリーマン、大卒とかで。で、高卒とかだと1億5000万とか、そんな風に聞いていた時期がありましたけども、でもまあ、ねえ、俺も高卒みたいなもんじゃないですか。専門学校ね。ゲームクリエイターかなんてところを卒業してもね、あんま資格にはなりませんから。だからまあ、1億5000万だとして。でも、ね、こうやって今、約ね、10年ぐらい働いてきてさ、で、稼いだお金ってもあると思うんだけども、まあ、ここから普通に、あと20年、30年か、働いていって、で、年収、まあ、これから300万ずっと続くってわけではないから、平均400にしようか、じゃあね、気持ち。そしたら年間400で、10年で4000万でしょ？で、あと30年だから、ね、かける3で1億2000万でしょ？で、プラス、その7000万入れば、まあ1億9000万でしょ？で、今まで払ったね、稼いだお金とかもあるから、そうすると、もう十分、ね、なんか、障害収入としては、達成しているから、まあ別に、まあ結婚して子供一人ぐらいであれば、まあまあ、その、不自由はさせるかもしれないけども、まあ不幸にはならないぐらいの不自由かもしれないね。まあ、私立とかはね、生かしてあげられないかもしれないけど、国立、なっちゃうかもしれないけど、国立だったらちゃんとね、お金の心配なく生かせてあげられるよとかさ、そういう具合にはできれば、あとは、ね、申し訳ない。子供に一度頑張ってもらうしかないんだけども、ね、公立、まあ、小学校も公立、中学校も公立、高校も公立、ね。で、大学もね、まあ、公立というか国立というかね、行ってもらって、で、そしたら、まあ、奨学金とかもね、そういうのも受けないでも、なんとかお父さんが昔宝くじ当たったから、そのお金でなんとかするよっていうね、話もできるからさ。まあそんなんでね。まあまあ、ちょうどいい、ね、ちょうどいい額っつっても、まあ本当に7000万だったら、まあ、相当、まあ気がね、狂うかもしれないけどもね。まあ気が狂う前にね、もう FX ですよ。ね、がっつりやって。で、100億にしてね、100億にして童貞ヒルズ。ね、童貞ネットヒルズを建てると。ね、そんな感じでね、そうするともう一生童貞ネットヒルズのね、屋上だと、ね、もうずっと日焼けしちゃいますから大変ですけども、ね、最上階でね。まあ、生活して、そしたら、俺も、ね、子供ができたらさ、子供も、私立行かせてあげることもできるかもしれないし、ね。大丈夫、もう、俺のすねをね、どんどんかじってもらっても大丈夫かもしれないから。ただな、やっぱビルの名前が、童貞ネットヒルズになるとね、入居者が入らないからね、結局、100億もね、全部消えちゃうなっていうね、ところありますけども。まあ、そんなんでね、まあ、俺たちみたいなね、普通の生活というか、ね、の考えると、本当にね、7000万とかあったら、ね、で、これからずっと働いていくからね、そんなね、まああっても、まあ、使い道はないんだけども、ね、7000万あると、本当になんか、普通の生活というか、ね、実現していこうというね、リアルなところがどんどん実現できるかなと思うから、ぜひ、宝くじ、ね、買わなきゃ当たらんと、ね、ところありますからね、ぜひぜひと。いう感じね、宝くじの回し物かもしれないですからね、宝くじのね、みずほ銀行ですか、お金ください。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム草壁さん、職業訓練校の生徒は学生に当てはまらないのでは、調べておいた方がいいですよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。その可能性ありね。その高いね、そういうソフトに関しては学生だと学割が効くんだけど、まあ、その職業訓練校の学生っていうのは、その割引対象の学生に入るのかね、否か。ね。そういうところがね、まあ、もし当てはまらなかった場合、まあ結構大変なのでね、調べておいた方がいいかなと思うんだけど、まあソフトは、 買うと、で、そういう学割とかもあるけど、今ね、ソフト買わなくても、そのなんていうの、クラウドサービスみたいな感じでさ、オンライン上でのそのなんか、サービスを受けたりとかね、そういうのもあったりとかするからさ。そうすると安いんだよね。多分年間契約とか、だから月契約か。月契約でソフト使いたりとかもするから、まあ、最悪、それでもね、いいかなって思うんだけどね。まあそんなね、そうすると常にね、新しいソフト使えるから、気持ち割高になるかなーって時もあるけど、でもまあまあ、それをね、仕事にしていくとか、言うんであれば、もしね、例えば、今後、それをね、また、1年、2年やってって、で、その上で、どっか仕事とか入ったら、もう職場ではね、そういうソフトを買ってもらえばいいし、まあ入ってれば一番いいけどね。で、買って仕事で使うんだから、経費になるからさ、別に俺のね、懐が痛むこともないだろうしね。まあそんなね、別に俺の個人のパソコンには入れられないからね、それはちょっといろいろ考えなくちゃいけないと思うんだけど、まあ環境的にはね、別に家でもそれするのって言うとわかんないからね。もっと、あとは、型落ちの、ね、もう5年前ぐらいのそういうソフトをね、ネットで買うとかね。まあそんなのもね、選択肢と出てきますからね。まあそんな感じでね、やっていきたいと思っておりますよ。じゃあ、あとは、ラジオネーム、馬太郎さん。パルさんこんばんは。ラジオの世界に行きたいということでしたが、好きなことを仕事にできれば最高ですね。パルさんのラジオは個人的には面白いと思います。しかしその評価はリスナーが決めることなので、パルさんの頑張りとかクオリティを高めるということは直接関係ないことで、たとえ評価されようとされまいと、その時に、そのことによりパルさんの価値が左右されるものであってはならないと思います。パルさんはパルさんらしく今まで通りのやり方を続けていくことがベストではないかと思いますというね、お答えできました。ありがとうございます。まあ私もね、今後ラジオ業界ね、ちょっと引っ張っていきたいとね、そういう気持ちでこうやって喋ってますけども、まあこれもね、ずっと変わらないラジオ、もうそれを6年近くやってますけど、ただね、やっぱり周りのね、人たちはもっともっとね、いい番組にしようと、クオリティをどんどん上げていってるところはあるんだよね。だけど俺はね、なんかこのスタイルが好きっていうのもあって、特に変化をね、あんま考えないでずっとね、このペースでずっとやってるんだけどもさ。これがいいのか悪いのかってのあるんだけど、まあ、もちろんね、よくできるところは、よくしていきたいと思うよね。例えば、まあ、今も音質とかは、まあでも、悪くはないしね。あとは、構成とかって言われちゃうと、まあ、構成はね、もちろん、なんか、ガバガバなんだけども、でも、まあまあ、これお便りをね、いただいてるからさ、一応全部読むってスタイルでやってると、まあ時間とかもね、1時間の予定が2時間になったりとか、3時間になったりとか、する可能性もあるからね。まあそこもしょうがないし。ただ、やっぱりそうやってちゃんと番組としてっていうふうに考えると、まあきっちりとした1時間とかで終わらせるってなるとね、ちょっとお便りいただいたやつも全部読めないからさ、そういうのもちょっと悲しいなーってのもあったりとか、まあするし。あとは本当に、フリートークばっかりで終わっちゃう。ね、週が多いから、本当はコーナーとかもね、本当は毎週1個2個入れていくっていうのもしっかりしていけばいいんだけどね、その辺がなかなかとかね。あとは更新の頻度、ポッドキャストで配信してるけども、毎週水曜日中にまあ更新しますとか言いつつ、まあ木曜日になったりとか金曜日になったりとかね、する時もあるから、まあそういうのもね、きちんとまあ、固定した時間だったりとかね、日にちとかにね、まあ、できるようになったりとか、まあ、そういうのでもただ努力していってね、やっていかなくちゃいけないかなとは思ってんだけどね。でもまあ、そこが、俺の中での優先順位として、ね、なんか上の方に行くってわけじゃなくて、やっぱし優先順位の上としては、まあ、聞いてもらえるというか、ね、なんか、最後まで聞いてもらえるような感じでラジオができることが一番大きいね、なんかところで考えてるから、まあ、その辺はなんか難しいんですけども、じゃあできる限りはね、ご指摘いただいたことっていうのはやっぱりより良くするためにはこうした方がいいんじゃないのっていうお話だから、できる限りそっちの方にね、ちょっと軌道修正しながらね、まあ、やっていきたいなとはあるんだけども、まあ、軸はね、そんなブレないように俺が面白いということをね、まあ、みんなに面白いと思ってもらえたらいいなっていうスタンスでね、やっぱり今後もやっていきたいと思いますから、 ね、まあ、このスタンスでどこまでいけるかわかりませんけども、まあ、今後のね、パルナイトにご期待ということで、ね、お便りありがとうございました。じゃあ、あとはね、今日喋りたかったこと、最後かな。まあ、先日その、まあ、友人とね、飲み行った時なんですけども、その飲み会があってね、そこの中の友人の一人が、言うんですよ。パル内藤さん、本当、彼女ができないとかって不思議ですよねって。ね、もったいないっすよって言うわけ。なんかね、いつもね、そうやって言ってくれる人いるんだよね。まあ、その人に限らずね。まあ、たまにいんだよ。俺を見て。ね、なんか、ね、彼女いてもおかしくない。まあ、これ、お世辞もあるけど、これでもお世辞だと考えないとしてよ。だって、なんでお世辞言う必要があるのっていうところで言ってくる、ね、こともあるから。そしたらお世辞じゃないとして、ね、真に受けたとして、彼女ができないのが不思議だと。もったいないと。そういうふうに言ってもらえるときが、多々、ね、あるわけですよ。でもさ、ね、そういうこと言ってもさ、やっぱりこうやって彼女なかなかできないからね、まあ難しいなと思ってんだけど、やっぱりその、長く付き合っていくと、多少ね、俺の良さが分かったりとか、そういうのはあるのかなみたいなね。感じ取れる人もいるのかなみたいなね。だからなかなか、ね、男だったらさ、こうやって長くね、なんか付き合ったりとかして、飲み行ったりとかしてさ。で、まあ徐々に徐々にいいところが分かったりとかして、で、ね、俺の魅力に気づくわけじゃない。だけど、女でさ、やっぱこうやって毎回毎回なんか飲みに行ったりとか、そういう人はいないもんね。そうすると、やっぱり、俺の魅力には気づいてもらえない。それはね。だって、ね、気づく、ね、そういう関わりがないからね。やっぱしダメだね、そうやって。女の子、今後はね、やっぱり女の子と、なんか飲みに行くとか、遊びに行くとか、そういうのを定期的にできる子とか、ね、そういうのをどんどん作っていかないと、魅力はアピールできないからね。そこをなんかあんまり、なんか意識せずにね、できるような人間になっていくと、彼女もね、できるのかななんてね、ちょっと思ったりはするんですけども。じゃあ、あとはね、最後じゃあお便りいただいてるの読んで終わりにしたいかな。あ、まだあった。ね、ちょっといくつかいただいてたね。読んでいくぞ。ね。じゃあ、今ちょっとその、彼女できるできないの話があったから、それ絡みなんですけども。お便りラジオネーム980番さん。パルさん。おすすめの婚活パーティーサイト見つけたよ。これならきっとパルザのお気に入りの彼女を見つけられるかも。池袋での開催も多いし、いいんじゃないですか。スペシャルウィークは何もやらなかったわけだし、ここに参加してレポしてください。放送中に、実はここで出会った彼女が隣にいるんですって、サプライズも期待してますよっていうね。で、パルさんに彼女ができたら、俺も参加してみようと思いますっていうね、お便りいただいてね。サイトの方も URL 貼っていただいてます。で、こちら、サイトが、I'm Singles っていうサイト、I'm Single っていうサイトですっていうね、いただいてるんですけども、この後にね、次のお便り、981番さん。I'm Single って前にパルさん言ってなかったっけ？心が折れて途中からパズドラやってたってやつっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。せっかくちょっと980番さんね、いい婚活サイトをね、見つけてくれたっていうことだったんだけど、これ私ね、前に行ったことあるんだよね。で、ね、もうここだったら、ね、パルさんいいですよって、おすすめしてもらってるサイトなんだけども、もうそこですら俺撃沈してるからね。ダメなんだよね。やっぱりね、婚活パーティー、パーティー形式はね、難しいと思う。結局、やっぱ心折れちゃってさ、で、みんながね、カップルじゃなくても普通に男女ね、ペアになって喋ってるのに、俺だけどこにも踏み出せず、後ろ向いてパズドラだからね。ひどいもんだよと思って。だからまあ、でもこういうね、ちょっと婚活じゃないけど、女の子と関わることっていうのは、できたら俺今年、やっぱやりたかったんだよね。形にするっていうことで。でも、ちょっとな、なかなかなくて、来年かな。来年ちょっと、趣味とか、ね。そういうのの集まりとかっていうのに積極的にちょっと出て行ったりとかして、そこでちょっと彼女というか女の子の知り合い作って、でそこでいろいろと遊び行ったりとか飯食ったりとかして、俺の魅力に気づいてもらって、来年は彼女を作りたいと ね。俺も彼女作ってね、35歳までにセックスしないとさ、強制風俗生かされちゃうからね。病気怖いから。来年本当に頑張んないといけないからね。まあ来年の抱負として、まあ、彼女絶対作るとかっていいけど、それだとちょっとな、また少し違うからなとか思ってはいるんでね。まあいろいろと、まあ頑張っていきたいと思うんで、またそういう、婚活情報とかね、いただければね、ちょっと読んでいきたいと思いますんでね、その辺もお待ちしております。あとは、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。東京力飯、ついに埼玉から完全消滅。ちょっと前まで、凄まじい勢いで関東全域に、拡大していたのに、今じゃ文字通り東京にしか存在しない小さなチェーン店になってしまった。力飯が大流行してた時に、パルさん、まずいとか、単なる一過性のブームとか、ラジオで言ってたけど、正しかったみたいだね。何年か前もパルさんが携帯の、電磁波は危ないとか言ってから少し後に本当に WHO の、危険、WHO が危険性認めたし、こういう先を読む力みたいなのを活かせる仕事につけたらいいのにな。でも大手シンクタンクとかコンサルティングファームとかは、六大学の新卒とかしか、新卒とかじゃないと採用されないんだよなーっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなのよ。やっぱしね、先を見る目、ね、言ったら千里眼的なものが私にはあるのかなーっていう、ね。じゃなかったら俺あんだけもう勢いついてる東京力飯バッシングできないからっていうね、話もあるんだけど、でも普通にバッシングできるよ。だってもう、店入ったら臭いし、米炊けてないし、焼いた肉は旨味全部抜けちゃってるし、叩くしかないじゃんってね。なんでみんなが力飯うまいって言ってるか全くわかんなかったもんね。だからまあ、もちろん店によってクオリティは、まあ、違うと思う、かなり。だからもう一概には言えないけども、俺が行った店で、たまたまかなと思ってね、何度か行ってるよ。で、埼玉のね、とあるところは何回行ってもやっぱまずかった。で、都内の店は、一箇所は臭かったけど、もう一箇所は臭くなくて、まあまあ食える感じ。だけど、そういうさ、やっぱしクオリティのばらつきがあったりとか、するとね、結構厳しいよねって思って。でもやっぱりその、一番悪かった時のイメージがやっぱ強いからね。もう、店臭い、米硬い、で、肉は、ほんと肉なんだったんだろうな。肉って焼いたらうまいぜって。でも、焼いて、なんかそっからなんか肉の旨味成分が多分ポタポタ全部垂れちゃって、もう肉の形をしているね、なんか旨味のないものが出来上がって。で、本当はタレとかかかるはずなんだけど、タレもかかってないから、本当に肉っぽい何か、みたいな。と、まずい米。あとなんか部屋は、なんかその店は雑巾臭い、みたいな。で、あと、金、なんで、は、なんで、その、券をさ、券売機で買うスタイルなんだけどさ、券売機は基本的に2個あったら1個故障してる。あと床がぬるぬる。提供が遅い。ね。まあ、いっぱいあるんだよ。ね。これ不平不満しかないけどさ。そういうのもあったから、まあ、これは逆にね、本当にみんなが美味しいって言ってたのが不思議だったんだよね。本当に。だから、なんとも言えないけど。でもまあまあ、結果的にはね、こういう風になってしまったということでね。私の先を見る力っていうのはね、やっぱすごかったのかなっていうね、ところなんだけど。あと、ま、携帯のね、電磁波に関しては昔から俺はね、もう警告していて、もう俺は PHS しか使わないんだってね、言ってましたけど、まあ、いつの間にかね、やっぱり最先端のテクノロジーには勝てずにね、iPhone、もうね、4年、ね、今で5年目とかね、なってますけども、だからね、でもやっぱし言うもんね、そういう携帯電話とかさ、電波強いから、ポケットとか入れとくと、その精子とかにもね、影響出ちゃうからポケット入れない方がいいとかさ。あと、ね、耳に当てて通話してると、脳腫瘍とかね、危険性があるからとか。まあ、そういうのもあると、やっぱり、カバンの中にね、携帯は入れて、で、まあ、使うときだけ使って、で、通話するときとかは、Bluetooth とかのね、なんか、ヘッドセットみたいな、片耳とかあるでしょ。ああいうのを使うと。まあ、そういう風にしていけばね、いいんじゃないかなとは思うんだけど、まあね、それもね、なかなか、PHS、 そのうちね、出てくれたらいいよね。PHS で iPhone ね。次回のね、iPhone7 は PHS みたいな。電磁波がね、危険じゃないのにね、なんかすごい速度が速いみたいな。そういうの出てくれたらね、俺も本当に飛びつくんだけどってね、感じなんで、まあその辺はね、まああともう今後も、このラジオではね、先をね、見据えた話をね、どんどんしていくから。まあ、その話を聞いて、3年ぐらい経つと、あ、パルさん言ってたことが、また現実になったねって、すごいねっていうね、いう話になる可能性がね、ある時もありますからね。まあそんな感じ。じゃあ、あとね、お便り。ラジオネーム、コラソンさん。また一つ伝説が生まれましたね。宅建おめでとうございますってね。お便りいただきました。ありがとうございます。いや、ほんと。ね、もう伝説しかね、作ってこないんですけど、まあ、ね、やっぱし生きてると。ね、もう、俺ぐらいになってくると、もう呼吸を吸ってるだけでね、息を吸ってるだけで伝説が生まれちゃうぐらいの勢いなんでね、宅建も受かっちゃいましたけど。まあ、受かってる本人が一番不思議だからね。ほんとよく1時間の毎日の勉強で受かったなと思うけど。でもまあ、ね、問題集はやっぱしね、やるっていうことよね。何でも。でもそれ繰り返しやってね。で、本当はね、ただやっぱし、7週とかね、問題集できればね、盤石だったんだけどね。3週だとやっぱしギリギリだね。4週できてればもう少し、いいかもしんないね。まあ難しいですけどね。だから今後も皆さん勉強とかするときがあったら、まあ7回ぐらい、ね、まあ一通りやるといいかななんてね、思いますよ。あとは、ラジオネーム、ラビットさんはさっき読んでね、ありがとうございますね。すいません。同じお便りをね、見てしまいました。あとは、ラジオネーム他は、あるかな？ラジオネーム、もう DJ なんてやめてやるさん。最近放送時間の伸びが、顕著になってきた気が、リスナー大満足っていうね、お便りできました。ありがとうございます。そうなのか。ね、伸びてますね、放送時間がどんどんね。ダメですね、これは。もうやっぱしね、2時間喋るって俺もう本当に咳とか本当止まんないからね。ラジオ終わったら咳込んじゃうからさ。まあちょっとね、今後はね、しっかり時間も決めつつやりたいなと思うんだけども、まあいろいろとね、話したいこととお便りとね、まあ被ってしまうとこんな風になってしまうんですけども、まあこれでね、ちょっと満足していただいてるんであれば嬉しいですけど、長すぎるよとね、もう、このラジオ、ポッドキャスト聞く時間なんていうのは、まあ決めてるんですよと、一週間に、こんぐらいしかと。なのに、このラジオのせいで、どんどん俺の時間が奪われるんだっていうね、人もいるかもしれないからね。本当に無理して聞いてもらっても申し訳ないんだけどね。だからもうちょっとね、コンパクトにしたいなとは思ってますからね、そこもいろいろ考えたいと思います。あと、ラジオネーム、ガオガイカーさん。パルさん、もう、毎週2時間ラジオになってますね。前回のラジオ、ポッドキャストで聞いていたら、そろそろお時間来ましてって言ってから1時間がっつり喋ってましたっていうね、お便りできました。ありがとうございます。そうなんですね、最近なんかね、もうそのお別れのコーナーが本編より長いっていうね、そういうのもあるんで、もうサクサクね、ちょっともう進めていこう。今後ね、お別れのコーナーになったらそんなになんか話広げないでね、もうサクサクね、お話しして、だって今日喋れなかったこととか、そういうのをね、つらつらと喋って終わるはずなんだから、本当のフリートークと同じ尺で喋っちゃってんだからね、それは時間かかりますよって話だよね。じゃあまあそんなんだな。じゃあ今日この辺にしておいて、でまたね、来週いろいろとね、お話あると思いますからね、その辺でね、ちょっといろいろやっていきたいと思うんですけど、まあ、よくわかんなくなっちゃうね、長くやってるとね。で、来週なんですけども、来週は12月の14日の日曜日、また23時からね、1時間やっていきたいと思います。まあ12月も本当にこれで中旬なって、で、あとね、来週になったらあと半月でね、今年も終わりですから、まあしっかりとね、なんか今年できなかったことなんかをね、最後やって、俺もな、なんとかしたいな、今年一回婚活じゃないけど、なんとかねじ込みたいところはあるよね。来年は来年で、まあそういうイベントとか結構あるからさ、参加しようかなと思うけど、なんとか今年ね、一個そういうのを参加すると、もしかしたらこの流れ、形にする流れが、彼女作るっていうところで、で、クリスマス前で、みたいな、あるかもしんないよね。ワンチャンあるかもしんねえ、みたいな。ちょっと大学生みたいになっちゃうけど、ワンチャンあるで、イエーイ、みたいなね。ウェーイつって。まあ、わかんないけども。まあ、いいですわ。ねえ、そんなんで、ちょっと、 まあ、来週、ね、またやっていきますからね、聞いていただけたらと思います。じゃあ、そんなんでね、今日はなんか私、宅建受かっちゃって、ちょっと浮かれた放送になったかもしれませんけども、まあまあ、今日ぐらいはということでね、来週からはまた普通のね、感じになりますから、来週はちょっとオナニー最前線、ね、オナニー最前線のコーナーとかもね、ちょっとやる予定もありますからね、皆さんも、素敵なオナニーとかね、最近開発したオナニーとかあったらね、その辺も事前にお便りいただけたら嬉しいなと、そんな感じでございますね。じゃあそんなんでね、今日もね、長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございます。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。